皆さんこんにちは、ダンです。
ハルです。
ゲームなんとか第59回です。
おい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
うわーい。
はい、本日は、ダンとハルの2名でお送りします。
はい。で、今回の本編は、はい、ストリートファイター6の話をしようと思っているんですが、うん、
なるほど。
その前に、うん、オープニングで話したいことが今日はいっぱいあるんじゃない？
そうですね、今日収録している今日は6月13日、ということで、うん、本日とその直前にですね、う
ん
うん、ゲームの、まあ、ちょっとした発表会みたいなものが立て続けに、うんうん、まあ、ありましてですね、本日あったのはカプコンショーケース、
うん、
そして直前にあったのがの Xbox ショーケース、そしてスターフィールドダイレクトですね。
スターフィールド、まあ、ダイレクト、はい、
うん、直接っていうですね。まあちょっと
直接、
まあ、ネーミングから、まあね、いろんなこう、ね、ものを感じますけれども、まあ、そこら辺はいいとして、
ね、か何かしらのリスペクト的なものを感じる気がします
まあまあいい意味で捉えるとリスペクトなんでしょう。まあいろんなね新しいゲームの情報とか、
うん、
ね、新作タイトルのね、はいはいはい、続報みたいなものが出てきたんで、うん、そこのところをオープニングでお話しできればなと思いますが、
ね、Xbox ショーケースは随分厚かったですね、うん、タイトル数も多ければ、そうですね、結構大きいタイトルというか、
うん、
聞いたことねえタイトルだったり大きいタイトルのアップデートだったりとか、うん、いろんな情報が詰め込まれてましたね。結構ね、
そうですね、なんていうか、なんか久しぶりになんかこう結構興奮した印象はありましたけれども、気になるタイトルはありました？
いっぱいあるよどれからいくそれこそ新規 IP で言えば、まあこれもちょっとそのカプコンショーケースともダブっちゃうんだけど、
いや、そうなんだよ、
カプコンの新規 IP の国津ガンとかね、うん、
ねえ、
あれ
びっくりしたね。
目引きましたね。
ねえ、いや多分やっちゃうだろうなっていうか、まあ、どういうゲームシステムとかどういうゲーム性なのかが
分
かんないけど、
分かんないけど、もうとにかくアートの引きがすげえと思って、
すごいすごい、なんていうかティザー映像ってああ、あるべきみたいな印象がすごく僕の中でありましたね、
はいはいはいはい、
なんかまあ、正直やっぱどうしてももうこれだけゲームっていうものがこう成熟してきた状況では、どうやったってこう似たり寄ったりなゲームになりがちじゃないですか。どうしてもね、はいはいはいはい、FPS にしてもシミュレーションにしても、
やっぱりなんかどっかで見たことある感じの、ね、
そうそうそう、
ファンタジーって言われたら、あ、ファンタジー、高ファンな、ファンタジーですねとかさ、そういう風になっちゃうじゃない。どっかで見たら、あ、なんかサイバーパンクっすねとかさ、そこの型にはまりがちじゃない。アートのスタイル、
あ、最近流行りのあれをちょっとなんかこうこれ風にしたタイプですねとかね、なんかそういう風になりがちだけど、もうあれは国津神は何が始まったんだっていう気持ちにちょっとなったというか、
なんかね、まあ、タイトルからして和風なんだけど、でもなんか純和風かって言われると
なんとも、
うん、っていう、結構まあ、うん、カラフルといえばカラフルなんだけど、怪しさ出てるけどとっつきにくいわけじゃないみたいな、
なんなんでしょうね、
すごい
絶妙なラインし、ね、こうね、攻めてきますよね。
ワクワクする感じのうん、うん、アートで、あれはビジュアルだけでだいぶ惹かれちゃったな。あとなんか攻撃のその剣的なさ、物を振った後のその軌跡、うんうんうん、残るシューって残るやつとかもなんか変なピロピロみたいなさ、なんか帯みたいのが残っててさ、なんかこういう表現ってあんまなかったなみたいな表現とかも普通にトレーラーの中でも見受けられたし、
うん、
あれこれはいいんじゃないですかっていう感じがすげえあったの。
いやーね、だいぶこうちょっと期待しちゃう新規 IP でしたけどね、う
ん、だね、なんかあの、うん、相変わらずあのカプコンはモーションキャプチャーの自社でもってか、すげえモーションはすごいいいモーションだしね、うにょうにょ動くねキャラクターみたいな、どういうゲームなのかマジで分かんないね、うんうん、普通にデビルメイクライっていうかさ、あの、
うん、
ステージ型のこうスラッシュアクション、
うん、
みたいな感じなのか、でもなんかキャラクターいっぱいいたからこうマルチでやってみたいな感じ、ね、それこそ、まあ、モンハンではないけども、
うんうん、
ああいう感じに近いものになるのかちょっと分かんないですけどね、あれだけ見てるから、
うん、まあどうん、まあそうね、そのいわゆるこう三人称視点で動いてた感じで、結構キャラ自体は 引き目でこうちょっと小さめに表現された印象はあるんで、
うんうん、
もしかしたらその複数人数がわちゃわちゃとやるのが結構前提に、まあ、前提という、まあ、ソロでもできるんだろうけど、
うんうん、
ね、モンハンみたいな何人かで集まってやろうっていうのが前提になってる可能性もなくはないですし、うんうん、まあ、
そうですね。でもゲームプレイっぽい画面は結構あったけど、うんうん、でもなんか大きい敵を取り囲んでみんなでこうつつくみたいな感じに見えるところはなかったから、
今のところはね、
うん、
今のところはまあなんとなくこう世界観を、まあ、ただ、うん、そうね、一人一人のキャラクターがなんか違う武器をそれぞれ構えてるみたいなシーンはあったんですよ、
うんうんうん、
だからその、まあ、ちょっとモンハンっぽさもあるっちゃある、
あるっちゃある弓とかこう構えて、なんか
滑
らかなこうくるっと回りながら弓構えるっぽい雰囲気のさ、モーションとかあったから、ちょっとモンハンっぽさもあったけど、
うんうんうん、だからなんか いかにもモブっぽいキャラをなんかこうお祓いしてなんか取り憑かれてるのをこう人間に戻してあげるみたいなモーションとかあったんで、まあその日本のね土地が何かしらにこう侵されてしまってそれを払っていくみたいな、まあ、そんな印象なのかなっていう
感じがするけど
ね。
もしくはなんか現代版の鬼武者とかさ、なんかそういう流れなのかなとか思わんではないよね。だからキャラクターいろんな種類いるけど、それを自分で切り替えるか選んでやっていくかとか、うん、そういうタイプかもしれんなとも思ったりするけど、分からんね、分からん、
まあ、まだ全然ちょっと続報を待つとしか、分からんけども
グラフィックの引きはすごかった、
ね、言いようがないですけれども、なんとこれも Xbox ゲームパスに対応予定と、
はいはいはいはい、
こういうことなので、ありがとうございます。
はい、まあ、いつとは言ってないけども、うん、これに関しては
。まあ、でも、ありがとうございます。
ありがとうございます。恐ろしい。ゲームパス恐ろしい。ほとんどのやつがゲームパス対応みたいになってて恐ろしい。
まあまあ、Xbox で、ね、ショーケースだったら、まあまあまあ、うん、まあそうじゃないものもね、もちろんあったけれども、
うん
うん、まあほとんどがそうなるだろうなって思っちゃいますけどね。うん、あ、そういえば、
はいはい、
春さんは最近、また、ゲームパス 入られたんでしたっけ？
あ、ゲームパス多分俺1ヶ月しか入ってないから切れたかな。
あ、切れた。
割と戦場の風がやるために入ったみたいなところ。
なるほどなるほどなるほど。あ、そういう意味でも駆け抜けたんですね。なるほどね。
そうそうそうそうそう、そ、いや他のやつあるかなと思ったけど、ゼルダと今回話すストロークに完全に消されてしまって、うん、他のゲームをやる隙間がなかったっ
ていう。そうね、まあ、風花とゼルダとなんかね予定が立て込んだら、まあちょっと1ヶ月なんて本当にあっさり過ぎちゃう。
まあまあまあ、でも風花2をね、
あれでしょう、
やっただけでも十分元は取れてると思ってるんで、
う
ん、
で十分そうでしょうね。
まあまあ全然損したみたいな気分は全然ないから、
うんうん、いいじゃないですか、う
ん、え、でダンさん他何かありました？
ね、まあ、Xbox ゲーム、あー、ショーケースで言うと、うん、まあ、僕も一番はね、その国津神だったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱちょっと楽しみだなってなっちゃうのは龍が如く8ですかね、が楽しみだなって、まあ、全然まだ情報がなんかハワイで全裸ですみたいなことしか
あれひどいトレーラーだったね。
春日がハワイで全裸ですっていう
ことしか分かんない。なんでお前俺のこと見てんだよ、なんかおかしいかよって全裸で言う春日が
言って。まあでも春日らしいというかね、龍が如くらしいというかね、なんか
バカだなっていう。
そうそうそう、その股間の隠し方がもうなんていうか、隠してるところいかに巧妙に隠してるかという PV でしかなかったから、あれ
内容全然わかんない。とりあえずなんかハワイ出てくんのかなみたいな。ハワイなのかもしれない、まあね、南国
舞台がハワイなのか、それともなんかハワイきっかけでどっかに移るのかわかんないですけどね、まあ、前作セブンが、横浜だったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、ああいう感じでこう横浜を中心としつつ、なんかこう、うん、ほら大阪行ったりだとかいろいろあったじゃないですか、うんうん、まあ、マップが多分全部で3つぐらいあって、まあ、でもメインはその横浜の方だよみたいなのあったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、そんな感じでハワイがメインになるのか、うん、それともいろいろあるマップの中の一つなのか、
うんうん、
どうなんだろうみたいな。
ただハワイメインでなんかそのヤクザ的な話をするの結構難しそうな気もするけどね。
どうなんだろう、ちょっと僕はあんまりそのハワイの歴史について詳しくないけれども、うん、ハワイって結構ほらちょっと日本と歴史的なこうつながりがあったりなかったりとかあるじゃないですか、うんうん、その中でこうもしかしたら事実にあるかどうかはわからないけれども、うん、こうハワイで何かしらこう、ね、 こうなんだろうなヤクザが昔関わってみたいな、ほんなんかこう あの組の何代前の組長さんにはお世話になりましたってなんかこう、ね、うん、向こうの人が言ってみたいなね、うんうん、なんかそういう歴史が実はあったみたいなことがあるかもしれないし、気になるのはやっぱり桐生ちゃんですよね、うん、
はいはいはい、
あの今回のトレーラーでは全く出てこなかったけれども、うん、一応ダブル主人公っていう形の予定っていうことですから、
ちょっとこうお年を召した桐生ちゃんが前に出てくるよっていう予告ではありましたから ね、
そうそうそう、だから今回はね春日だけだったんで、桐生ちゃんはじゃあハワイじゃなくてどっか別のところにいるのか、それとも同じハワイで、まあ、その2人がなんかこうね、うん、こう活躍するのかっていうのはまあ気になるところですね。
あ、でも昔の龍が如くゼロみたいな感じで、まあ、2つの場所から描いていって最後合流するみたいなのがなんか組み合わせは良さそうですけどね。
そうね、
2人一緒になんかやっててもなんか、うん、なんか違くないみたいな、まあ、だって龍引き継いだんでしょみたいな気分になっちゃうよね。
キリュウの性格からしてもそうね、それもちょっと違う、ベタベタはしないだろうしね、
そんな感じはしますよ、うん、あ、でも俺最初あのトレーラー見た時にさ、タイトルがさ、あの、ライクアドラゴン、インフィニットなんたらみたいなさ、タイトルだったじゃん。
そうそうそうそう、
あれだから、うん、あれ龍が如くっていうか、その春日が出てくる外伝なのかなって思っちゃって、
うん、
あ、また外伝なのかな、まあね、うん、別の外伝なのかなって思っちゃっていや現状あれじゃん、ほらあのセブンの外伝が出るじゃない、
う
ん、
そうですね、
うんうん、あの桐生ちゃんがメインのやつね、
うん、
セブンの裏で桐生ちゃん何をしてたのかみたいな感じの外伝が出るけど、
うんうんうん、
だなんかそれ的なのでまた外伝出すのかなって思ってたけど、あれ外伝じゃなくて普通に8のあれだもんね、
8ですね、
タイトルが違うからさ、日本だと龍が如く8になるんだろうけど、海外だともうライクアドラゴンでさ、セブンのところで一回リブートしちゃってるんだよね、タイトル的にはね、
うんうん、
だからあ、そっか、8って海外名ではつけれないんだと思って、なんかそこをこう、うん、なんかその無限マーク、さっきダンサーに教えられて気づいたんだけど、無限マークを8としてこう見せるみたいな感じのタイトル構成になってると思って、
うん、
うまいね、
う
ん、
そういうことですよ、
ね、
うん、まあまあまあ来年予定なので、
そうね、
楽しみかなっていう感じですね、うんうんうん、
まあ、そうね、今回のそのハワイの全裸事件が一体内容にどう織り込まれてるのか興味ありますね、
うんで、またあの龍が如くスタジオの新作発表会っていうのが今度の金曜日、うん、16日金曜日に
発表会
あるみたいなので、
ね、うん、新作発表会ってこと
スタジオでも、うーん、新作発表会って言ったら、え、龍が如くスタジオとしてはもう どうなんだろう、
なんか他にあるのかなみたいな、とか言っちゃうのかな、かまた全然
もう出ちゃうのかな、
そういうノリの新規 IP とか
かな、
分かんない
ですけど、まあでもそっちでもまあ少なからず同じ情報になっちゃうかもしれないけど、またね、うんうん、8の話だったりだとか、
そうだね、
スピンオフの話とか出てくると思うので、うんうん、まあ、そっちもちょっと情報を追っていきたいなっていう感じですかね、
だね、
はい、なんかありますか、赤は。
俺気になったのはあれだな、
うん、
マイクロソフトフライトシミュレーター
2024、うんうんうん、あれは 何が変わったんですか。
あの今までフライトシミュレーターってさ、そういうゲーム性的なところってそんなに強くはなかったのさ、
まあ、単純に本当に シミュレーターだよということ、
シミュレーター世界中、うん、自分の好きな飛行機で飛び回れるよみたいな、うん、どちらかっていうとその、まあ、旅客機だったりとか、
うんうん、
まあ、あとセスナ的な軽い飛行機だったりとか、そういうのがメインだったんだけど、うん、今回その救助ヘリだとか、
うん、あの、なるほど、
山火事の消火作業とかさ、そういう働く飛行機体験をできる、はいはい、ゲーム的に
すげえ。
しかもそのトレーラーで見る中では相当な量があったのよその救難救助とかさ、
うん、
なんだかんだと、
うん、
本当になんかめちゃめちゃ網羅してますな、その働く飛行機的なものをと思って。
なるほど、
何それ、普通に楽しそうっていうか、もうそのビジュアルではもうある種極まってるゲームじゃない、あのって
。確かにね、
それプラスゲーム性まで備わっちゃうわけと思って、ちょっと未だにやれてないんですけど、本当になんかやるモチベーションばっかり開けるのやめてくださるみたいないや、あれはすごいいいタイトルに成長してるなと思ってね。だからそのベースを使って、
うん、
こうゲーム要素、てか今までヘリとかもそもそもなかったんだったかな、俺ちょっとずっと追ってるわけじゃないからあれだけど、ヘリとかもあんまなかったような気がするんだけど、うん、まあまあしっかりヘリも実装してみたいな感じになっていくっぽくて、
なるほどね、
うん、楽しそうですね、
なるほど。じゃあもうちょっと飛行オタクからするともよだれがすごい作品になっちゃうということですね。
そうですね、まあ、飛行オタクじゃなくてもそのゲーム的にプレイしやすくはよりなるんじゃないですかね。
うん、
その目標意識みたいのがより、
うんうん、
続けてもらえるわけじゃないですか。
いや今トレーラー流し目見しながらこう話してますけど、うん、すごいなんか鉄塔を組み立てたりとかしてますね。あ、
そうそうそうそう。なんかヘリでこう鉄塔のパーツを持ち上げてそれでこう工事の手伝いをするみたいなね。
実際にこうやってるのかなとかって、ね、うん思っちゃったけど、
そういうのもあるんでしょう。
なんか飛行機イン飛行機してるなんかでっかいジャンボみたいなのもあるな。
そういうそうですね。
すげえ。
はいはい。だそういう
こんなのあるんだっていう。
すんげえでかい輸送機みたいなね、そういうの乗れたりとか多分あるんでしょうね。だから多分その。乗れる機種自体も相当増えてるし、そのやれることというか目的意識がかなり追加されてる。
すげえ。
いや楽しそうと思って、単純に自分が知らない、あこんな仕事もあるんだみたいな、その、うんうん、興味というかさ、
うんうん、
満たされるみたいなのも普通にありそうだなと思って。
僕がねこのフライトシミュレーターその2024の中で一番、うん、わーと思ったのは、うん、あのデューン砂の惑星とコラボしたところの話ですよ。
あのトンボみたいな飛行機。
そうそうそうそうそうそう。あのデューン僕その続編早く出ないかなと思って待ってるタイプの人間で、うんうん、まあ、はいはい、映画の話ですね、デューンっていうのは、うんうん、はい、まあ、あれがすごくなんか良かったので、うんうん、映像美的にも、うんうん、でその中のワンシーンが突如出てきてこう、はいはい、あれに乗れるよっていうのはおーみたいな。
知ってるから人からするとね、おー
ってなんだろうね。そうそうそうそう、あれで砂嵐の中飛んでって、うん、ガクガクガクガクガクってなってこうなんとかこう生き延びるみたいなシーンがあるんですけど、うん、あれをできるのかな、ワクワクみたいな。
砂嵐があるかどうかは分かんないけど、まあ普通に嵐はあるよね。
うん、
フライトシミュレーターの中でね、
すごーと思って、うん、
だから嵐の中に突撃してってデューンごっこをすればいいんじゃないですか。
デューンごっこ、砂の民たちにその後会うんですね。
できるよゲームパスならねっつって。
いやいつものやつです。まあどうなるのでしょうね、まあ、これでまあいわゆるこうゲーム性みたいなものが追加されたっていうことですけど、
うん、
今後もなんかこう2014からさらにこうどんどんどんどんこう年をこう重ねていくごとにもっとこうできることが増えたりしたりするもんなのかな。
そんな雰囲気ですよね、まあ、単純にタイトルが変わるっていうよりからアップデートに近いような印象になるんじゃないですかと思って見てましたけどね。
なるほど、
まあ、そもそものそのフライトシムとしての下地がすげえよくできてるわけじゃないですか、ビジュアルも、
まあ、ほぼほぼ完璧ですからね。
そうそうそうそう、だから、うん、まあ、そこからあとはゲーム性を育てていくだけみたいな感じもしましたけどね。
こうなったらだってフライトシミュレータージャンルの中で張り合おうと思う新しい IP は出てこないでしょうからね、他のところが作ろうって
ならないレベル、うん、かもうビジュアルじゃない方向でマニアックになるか、
あ本当に、まあ、コックピットをめちゃくちゃちゃんと再現してると か、 なんかそんな感じとかですかね。
ってかもう本当ガチシミュレーターやないかみたいなレベル、に持ってくかみたいな話ですよね、あそこまで行っちゃうとね。
まあね、それぐらい、まあ、先が楽しみでもあるし、うん、これ以上どうするのみたいな気持ちもある。
まあどうするのって思ってるからこそそこをこうなんか、うん、いいところをついていってほしいですよね。
確かにね、あなるほどってなる、今回もあなるほどって思ったし、
そうだね。でもなんかその遊覧飛行みたいなさ、そのまあ、よくできたさ、うん、地形を眺めながら空飛ぶみたいなのでさ、まあ、飛行機よりも確かにヘリの方がホバリングできるじゃない、
小回りも効くしね。
そうそうそう、うんうん、なんかそういう意味では相性良さそうだなと思うけど、ただその代わり操作すげえ難しかったりとかするかもね。うんうん、風を吹くなーみたいな。
ヘリめちゃくちゃ実際のそのヘリの操作って多分むちゃくちゃ難しいっていうイメージがあるから。
あるけどね。
それとまあ同じぐらいじゃないけど、こう、うん、ヘリは実はめっちゃ難しいよみたいな感じの手応えになってたら面白いですね。
面白いですね。まあまあ多分その操作形態も多分いろいろあるんでしょうけど。そのリアル方向なのか、うんうん、もうちょっとゲーム寄りなのかみたいな、確かなんか選べたような気はするんで、
う
ん
う
ん、
あそうなんだ、
うんうんうん、
へえ。あとね、まあ、本当に別にこう、うん、何も語ることはないんだけれども、
うん、
フェイブルが、はいはいはい、僕はあの昔 Xbox 初代 Xbox を持ってた時にすごい楽しんだ覚えがあるんですよね、うんうんうん、フェイブル、はいはいはいはい、それのまあ別にフェイブルというシンプルな名前で 今もう出してきてるんで、ね、まあ、リブートみたいなもんなんですかね、言ったら、
ね、
リメイクとかでもなくて、ね、うん、でトレーラー見てもなん、どういう感想を持てばいいかちょっとよくわからないトレーラー
すごいなんかもう意味わからない、ひたすら農業について熱く語るおっさんがずっとなんか農業は偉大みたいな感じのことをずっと言い続けるっていう、
うん、そうね、英雄なんかそんなん英雄じゃなくて俺の方が英雄なんだみたいなことを、
最高の農業を作る俺の方が英雄だみたいないや、まあ、まあ、そうも言えるかもしれないですけどみたいな感じのね、
うん、かと思ったらそのおじさんが巨人なのか、それともなんかあの女の人のキャラが小人なのか分かんないけど、そ
うそうそう、なんかちっちゃい女の人が出てきてね、でその、うん、なんか農業を言う上にかかってたおっさんが急にその女の人殺そうとするみたいな
どういうこと
癖強すぎないと思って、
うん、
おもろかったな、ね、あのトレーラー、あれ確かにワクワクしますね、うん、トレーラーで、
うん、いや昔のねフェイブルもちょっとほとんど内容覚えてないけれども、うんうん、まあ言ってしまえばそのあれですよ、今だったらよくあるタイプの主人公が悪にも善にもどっちでもこう加担できる自由度が高めのオープンワールドみたいな感じのゲームで、まあそれがなんかこうやっぱ新しいみたいな印象があって、それでまあその極端に善に振るタイプと極端に悪に振るタイプとどっちもやってみて楽しかったねみたいな気持ちが残ってるぐらいの感じで、まあさてそれをどうリブートしてくれるのかなっていうところは楽しみですけど、これもやっぱりリリース初日からゲームパスに対応って書いてあるけど、特にいつというのもまだ多分情報が出てないんじゃないかなっていう気はしますけれども、
ね、まあ、ゲーム画面自体も出てこなかったですかね、まあ、出てきてたか、
うん、いや、まあ、だからもしかしたらその巨人のおじさんとこうやり合って途中のところが一瞬ゲーム画面っぽい、
そうか、チラチラゲーム画面っぽいのは出てきてたのかな、
うん、ちょっとね、うんうん、ぽいのはあったけど、うん、ほぼほぼムービーっていう感じでしたね。
そうでしたね、まあ、俺もフェイブル実は2を360時代にやってたりはするんで、おお、続編出るんやと思ってね。そうそう、続編というかナンバリングがついてないからどういうことなんだろうなみたいなのもありつつで、
うんうんうん、
まあ、その原点回帰的なスタンスが強めの作品になるのかしらって思いつつね。でも初代やったことないから、うんうん、そういう意味でも気になります。
いや多分もう初代とかもう別に
関係なく、
もしかしたらそうオマージュしてる部分とかはあるかもしれないけど、うんうん、まああんまり関係なく作っちゃうんじゃないですか
いやでもあんだけ癖の強いトレーラー作る人たちの作るゲームはちょっと気になるよね、それだけでね。
ね、うん、まあ、まあそうね、こうわけが分かんないそのトレーラー出しておいてわけのわかんない中身のまま終わっちゃいそうな気もしないでもないけどね結局、まあ、え、何だったんだったっけみたいな感じに なることも、まあ、可能性はゼロではないんだけど、
癖が強すぎてねちょっとわかりませんでしたみたいなね、
どこを楽しめばいいのかみたいなところは、まあ、うん、
まあ、そこまではわからんけど、ね、
わからんけれどもね、
でも気になるあいつにはなりましたね。
うん、そうそうそう、他なんかあります？
他ホッカードジョかスタービルドの話します。
もうそこも行っちゃいましょうか、結構
時間的にね、
まあ、いろいろ、そうそうそう、
今日スターウォーズとかいろいろあるけどね、もう、うんうん、オープニングのこういろんな発表の話題とストロークの話題では実質の2本立てぐらいのテンションなんで、
まあそうそうそうそう
おいっていう
意識して終わらせていかないと、
スターフィールドね、まあ、わざわざスターフィールドだけ分離してスターフィールドダイレクトってやってたぐらいだね。
うん、
今回は情報もりもりでしたね。
すごかったですね。
やばいゲーム出てくるで、9月にっていう。
なんていうか、でも結局、じゃあどんなゲームでしたかって言われたら、自由度が高くて、舞台が宇宙で、みたいな。その、で、FPS にも TPS にもなって、みたいな。なんかこう、抽象的なことしかなんかこう言えないというか。
うんうんうん。うん、まあ、具体的な中身は確かにわからないけどもって感じだね。
でも語れないんじゃないかなと思うんですよね、あそこまでそのボリュームと世界とそのプレイスタイルがその多岐にわたる多分タイトルになると思うんで、
うんうん、
これはこういうゲームですって、こういうジャンルのゲームですみたいな感じでもうちょっと型にはまらない感じが印象としてはありましたけどね。
そうね、もう、うん、一言で言っちゃえば新しい世界作りましたって感じの
そうね、
まあ、なんだろうな、個人的には結構宇宙要素が強めだから、なんか今までのフォールアウト、うん、スカイリム とか、うんうん、まあ、エルダースクロールズのねシリーズ、
そのベセスダーのこれまで出してきた作品たちですね、うん、
たちの、まあ、ああいうオープンワールドの FPS というか、まあ、RPG プラス、うん、それこそこの番組で話したことある、うん、エリートデンジャラスとか、
はいはいはい、
ノーマンズスカイあたりをグルグルグルってやってまとめました、うん、みたいな感じのね、
うんうん、
それこそ宇宙船の戦闘なんかはかなりエリートデンジャラスっぽかったよね。エネルギーをどの攻撃に振り分けるのか移動に振り分けるのかとか、ね、エネルギー管理が結構重要ですよみたいなことも語られ
てた。いやあれ宇宙船組み立てるだけでもなんかもうあれ一個のゲームができそうな感じするじゃないですか、うんうん、あの部分だけ切り取っても
本当に、ね、割とその宇宙船だけの部分がまあエリートデンジャラスみたいなゲームだったりとかさ、そのいろんな惑星に降り立てますの部分は割とノーマンズスカイみたいな感じだったけど、うん、でもノーマンズスカイと比べてももうなんかもうその地上の出来がだいぶ、うん、団地ですねみたいな感じはあるんで正直
そうね本当にね、まあ、
あのスターフィールドは RPG でノーマンズスカイはもうちょっと放浪するようなニュアンスが強いんで、うんうん、まあ、全然違うといえば違うんだけど、まあ、その分やっぱり一個一個の星は相当クオリティ高そうだなとかね。
そうね、うん、やっぱあのスターフィールドっていう作品はなんかほらあのトレーラーというかそのスターフィールドダイレクトの中では、うん、まあ、あの25年かけて作りましたみたいなことを言ってて、はいはいはい、まあ、それは別にこう構想からみたいなところから含めて25年だと思うんですけど、うん、でもやっぱマイクロソフト の, その資本が入ってからじゃないと作るの無理だっただろうなっていう感じの印象はあるんですよね。
そうでしょうね、まあ、実際やってみないと分かんないけど、うん、規模感上もどうかしてるっていうゲームっていうか、うん、まあ、現状で確実にそのトップクラスの開発規模のゲームだろうなってのはビシビシ感じるよね。
そうね、だからあれをそのトリプル A って言っちゃダメな気がするんですよね。他のトリプル A と呼ばれているものがちょっと一段下に下がっちゃうような印象が僕の中ではあるというか、同じ土俵でなんか戦っちゃいけない気がするんですよねあれって、
まあ、そうですね、
そのかかってるお金というか規模というか、いやそれは確かに、それはそのゲームうちのあのスターフィールドでできますよって言われちゃうような感じのレベルのところでこう網羅してる印象があるから、
うん、
あはいってなっちゃうっていうか
すごいよね。ていうかあれ、うん、もうあの規模のゲームになってもまだ一人用のゲームなのかな。
いや
オンライン要素は全くないのかね。
いやそんなことないんじゃないですか。
ないのかな。今回の話題ではそこの辺は一切なかったから、あやっぱ一人用のゲームになるんだろうかはてと思ってたんだけど、
あどうなんだろう、
ね、それともフォールアウト76みたいな、まあ、あそこまでいかずともそのオンライン的な要素が何かあるのか。
正直でもあの僕的にはやっぱこうフォールアウト76チラッとプレイした感触で言うとちょっとなんか変なラグみたいなのを感じて、うん、なかなかこう気持ちよくプレイできないなっていうのが実際の感想だったんですよね、うん、あれがどれぐらい前かな、何ヶ月か前にね、うん、プレイした時には、うんうんうん、まあ、でもやっぱり息長く続いてるじゃないですか実際76も、ね、今回も Xbox ショーケースの中でこうアップデートがこう、ね、告知されてましたし、うん、そこの部分がどうなのかな、こう果たしてマルチのゲームになってあそこまでの規模のものがマルチになった時に、
うん、
その処理のなんか遅さというかこう、ね、ラグ感みたいなものが解消できるものなんだろうかみたいなのはちょっと
分からん、ね、
不安はあるっちゃありますけど、
うん、まあ、でも、ね、最初の段階では対応してなくて、うんうん、それこそ NPC とわっちゃわっちゃしてくださいねみたいなノリで、
うん、
まあ、途中から対応させますみたいな、まあ、それこそサイバーパンクとかもそれやろうとしているような節は一時期ありましたけど、うんうん、そういう感じ、うんうん、になっていくとかもあるのかなとか思わんでもないですけどね。なんかせっかくあんだけの規模だったらそれできた方が面白そうな気もするけども、うん、まあそれででも発売が遅れちゃったらもう、うん、もうここもね、どうしようもない感じになっちゃうだろうから、そうですね、いつまでたっても出ませんが、まあしょうがないね、
うん、いやもうここまでやったらさすがに出すでしょ、
うんうん、
ここまでねやったらね、まあでも、うん、少なくともアップデートは多分どんどんしていくだろうし、発売してから、ね、うんうん、で言うてスカイリムがね10年以上なんかこう愛される現役感のあるタイトルになってるわけですよ。
いやまあ同じ感じになるでしょうね、
うん、だからまあここまでねしっかり お金もかけて、うん、しっかり規模も大きくして作ってるんであれば、まあ、アップデートなり、うん、まあ、もちろんモッドとかもたくさん出てくるだろうけど、うん、そのベセスダとしてもこうマイクロソフトとしてもなんかこう長く遊ばれる、うん、こうタイトルにしようという意思はすごいあるでしょうね。
そうでしょうね、
うん、遊びきれないでしょうね。モッドとか関係なく遊びきれない感じはすごいありますよね、
うんうん、いやーよかったな。個人的にあれだけど、うん、なんかビジュアルのデザイン、
うん、
全体的なもののデザインがすげえ好みだわと思っちゃったね。あ武器関連とかも、
うんうんうん、
ナイフとか一つ取ってもさ、
うんうん、まあそのめっちゃこだわっとるやんっていう感じ、すごい、そうそうそう、うん、
ディティール細かと思って
細かいね
銃とかもすげえ細かくディティール組んでやんねと思って、うん、実際の銃でもここまでディティール細かくないんじゃないのみたいなこんなパーツ多くないんじゃないみたいなぐらいのさ
逆に言うとその実際の実銃っていう観点からするとパーツ多すぎてもそれはそれでダメだからよりシンプルな作りになってた方が絶対汎用性は高くていいからね。
なんだけどそのあロマンくすぐってくるねみたいなさ、
わかるわかるわかる、
あの感じとかたまらんよね。あと宇宙船もなんか NASA パンクとかっていう新しい言葉
作
って、
そうそうそう、
要は NASA が宇宙にこう、うん、あの時代 の, そのスペースシャトルとか打ち上げてる時代のままもっと発展してったらっていう時代の雰囲気みたいなのを残してんだみたいな、宇宙だからってすげえ最先端じゃなくてちょっとレトロ感残してんだっていう感じのさ、あのコックピットのさケーキ類のあのアナログ感、
そうそうそう、
極端に言っちゃえばバックトゥザフューチャーのデロレアンの中みたいな。
あー、わかるわかるわかるちょっとなんていう、なんかこう押したら揺れる感じね、なんかこう
そうそうそうそう、
サスペンションがこうバインバインみたいな感じになるというか、そうそうそうそうそう、デロリアン結構そんな感じあったからあーなんか美術さん頑張ってんだなみたいな感じはあったけど、実際そのそういう感じは確かに印象としてある。
いいよね、タッチパネルじゃなくてボタンを押すとカチャカチャなる感じね、カチャカチャってなる感じね、
わ、うんうん、かるわかる、
あれは良かったな。いや、うん、いいですね、いいですね、たまらんですねっていうか、うん、相変わらずベゼスダそういうとこ超好きですね、フォールアウト込みでみたいない
や本当なんだろうね、その、うん、どっかのタイミングで時間が止まってんだけど技術だけが進んでるというか、うん、なんかこうデザイン的なものだけが変わらずに技術が進んでるみたいな、うん、そんなことを結構やりがちですよね、その最近のそういうオープンワールド系の、
あーそうかもね、
うん、作品っていうのはね、で、まあ、その、うん、それの宇宙版っていうのが、まあ、スターフィールドの中で出てきてるというか、
そうだね、
うんうん、
いいよねあの辺はね、
すごいたまらん、まあ、80年代に見た未来ってこうなっててほしいみたいな感覚みたいなものが、うん、なんかこうよりこう具体的になってきてるというかね、うん、なんだったっけ、アキラシティみたいなのもありましたしねなんてアキラシティだったっけな、まあ、明らかにそこからあれから撮ってるだろうなみたいな名前ネーミングで
したけど、サイバーパンクみたいな感じの、まあ、歓楽街的な星なのかもしれないけど、そういうね、
そうそうそうそう、
テイストの星もあったりとか、うん、あとウエスタンがいたりとかね、
う
ん、も
うそうそう、
だから
どの時代の感じみたいなね
そうそうそう、
うん、そうなのよ、
強すぎるっていう、もう何でも詰め込めるっていう、星によってテーマ違えばもう何でもできちゃうみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、好きな世界をね、別にはいこういう星追加しましたって言われたら納得せざるを得ないから、星違うからなみたいな、
っていうね、それは確か文化も違うわなみたいな、うんうん、でも作ってるデザイナーは死んでしまうやつやなって思いながら規模やばすぎねってい
う、まあまあそうなんですよ、まあ、だからまあ何年も何年もかけてみんなこう楽しんでいく作品になっていくんだろうなって思うし、これがまあ頑張って作られてきたっていうのもまあ分かるんだけれども、うん、もう早く僕はねテス6をね見た
い、あまあね、
だいぶ前じゃないですか、
ついた後にって感じだよね、
テス6のトレーラー出してから、
いや、まあ、あれはもう姿勢として作る気はあるよっていうトレーラーだった
いや、
今考えるとなおさら
いや分かるけど
みんな心配でしょ、作る気はある、
あれだってスターフィールドの初めてのトレーラーと一緒ですよね、あれね、確かに同じタイミングで確か出てて、しかもスターフィールドってあの時なんか宇宙に衛星かなんかが、うん、人工衛星みたいなのがポカーンって浮かんでるだけぐらいの映像でしたよね、
はい、まあテス6も空を飛んでるだけの映像でした
ね、まあね、広大な山々の上をふわーっと飛んでいくみたいな、あドバキーンとかって思いながら見てたけど、だからあの時のスターフィールドの印象から比べると圧倒的になんかこう違うというか、
うんうんうん、
なんかどんなゲームになるのか全然よく分かってなかったけど、
そうだね、
もうあなるほどね、今までのそのベセスダ らしさみたいなものの宇宙版でめちゃくちゃすごい規模でやるっていう、なんか全部森見てですみたいな感じのものなんだなっていう感じが今、ね、
また新しい IP を一つ作り出してしまったぜ俺たちは感。
いやでも実際ベセスダとしては、うん、テスシリーズは自分たちのオリジナル IP ではなかったわけじゃないですか、
うん、ああそうか、うんうんうん、まあフォールアウトも、
フォールアウトもそうですよね、確かね、
確かに確かに、
だから本当のオリジナル IP ってどうなんだろう、
そういう意味かスターフィールド、そうかもね、
もう どうなんだろう、僕らが知らないんだけどもしかしたらあるのかもしれないけどね、ベセスダのその、うん、その功績たるやすごすぎるけどね、そのテスシリーズにしても、うん、フォールアウトシリーズにしても、はい、彼らが関わってこう携わってから作るようになってから世界中で爆発的に売れてるわけだから、うん、まあまあまあそういう意味では彼らのオリジナルといってほぼあの過言ではないレベルではあると思うんだけど、
うんうんうん、
スターフィールドはだからまあそういう意味ではストーリーが全くどうなのかよく分かんないんだけど、
分かんないね、トレーラーの最後にはもうちょっと超能力地みたいな能力使ってる節もあったしね、なんか人吹っ飛ばしてたからね、うん、ブーンっつって
それでもなんかスタッフの話だとなんかもう俺はとにかく武器は使わず殴る専門でいいみたいなそういうプレイもできますみたいな
とりあえずステップしだけ上げるやつとかね、交渉力上げるぜ俺はとかね
そうそうそうそう、あなんスペシャルがそこにもあんのねみたいな、そんなイメージでしたね、
いろんな遊び方できるよ、うん、みたいなね、フォトモードも、私はフォトモードが特に気に入っててとかっていうスタッフとかねてかスタッフがもう自分のゲームめちゃ語ってんのすげえいいなって思ってた
ねえ
シンプルフォトモードもな、空気表現めちゃこだわってるみたいな話だったからわあ取りがいあるでしょうしね、
まあまあ、ゲーム内写真家ハルさんの次の作品集をまた楽しめる時が来るんじゃないですか、ね、
またゲーム進まなくなっちゃうよ、倍ぐらいの時間かかっちゃうよ
まああれはだからそのスターフィールドは何をもってクリアなのかっていうのもちょっと今のところよく分かんないし、
うん、あでもスターフィールド、まあ、あ違うかスターフィールドじゃないか、でも最近は結構オープンワールドでもメインのシナリオはちょっと短めにするみたいな、なんか流行ではありますよね、
う
ん、
確かにね、いやもう本当そう、でもそうなっちゃうとね、うん、僕ストーリー終わっちゃうと一気にこうグーンとこうモチベーションがねガクンと低くなっちゃうというか、
あまあ分からんではないけどね、
だからね、まあ、これまた今度どっかのタイミングで話すであろうゼルダもそうなんですけど、うん、いやまだまだこんなにやることあるのになんかちょっとなんかまた起動するの違うなって気持ちになっちゃってるんですよ、一回ほとぼりが冷めて、うん、僕の中での、うんうん、しばらく本当1年2年ぐらい経って久しぶりにやってみて楽しいなぐらいの感じにまで僕の中でまた待たないと、熟成しないと、
わかるわかる、
ゼルダにまたこう立ち向かっていく気持ちがちょっとなくなってるというか、
いや俺はそれをフォールアウト4でやって最終的にクリアできてないみたいな人なんで、
ああ
それはそれでちょっと問題かなってとこもあるんだけど、ストレートでクリアしちゃってなんか最後まで味わい切れず終わっちゃったみたいな雰囲気出ちゃうとなーっていうのもなんかそれを考えながらウロウロしてたらねみたいな、
あるそのストーリーの部分とそれ以外の部分とのどこまで食べれば満足できるのかみたいなところの配分って非常に難しい、うんうん、いうところはありますね。
それはそう。あとはスターフィールドで言えばあれだね、超限定版みたいなやつで、うん、腕時計型のデバイス実際に作っちゃったてっていうのがもう頭おかしすぎて。あ見ませんでした。
そんなありました？
そうそうそう。ゲーム内で出てくるそのマルチツール的な、はあ、その主人公がつけてる腕時計、はあ、実際に作っちゃったんだよねっつって、一番高い限定版にはそれつけるわっつって、普通に何ウェアルブルデバイスっぽい感じの。ちゃんと電子表示の時計みたいの作っぽくて、いくらで売るのこれみたいな、わかんないんだけどすごすぎてちょっと笑っちゃった。
3桁万円超えてもおかしくないですよね、そんなんで。
いやおかしくないんじゃないですかねいやまあ、うん、まあさすがに2桁ぐらいには収めてくると思うけど、それでもたまらんね、まあ、その好きな人には。
限定いくつなのかによるかな、もしかしたら、
うんうん、まあね、
うんうん、
まあでも普通にだあれですよ、フォールアウトでいうピップボーイがついてくるみたいな、まあ、あれはちょっとでかすぎるんでちょっと再現難しいみたいなさ、うん、ところはあるか
もしれない。あれ日常的に腕につけるの本当どうかと思うぜって思う
そうそう、ね、それはちょっと無理今回のは別になんかつけてても言うほどおかしくはなさそう、ちょっとこついかなぐらいの感じの、
確かに確かに、
そうそうそう、うんうん、あれいいもん作ってきますねっていうね。
なるほどね、
いやすごすぎ、
まあ、何にしても楽しみ。9月でしたっけ今年の、
うん9月何日かですね、
はい、
もう8月の終わりにアーマードコアが出て9月に うん、スターフィールドもうどうしたらいいのっていう、
まあ、スターフィールドこそ焦らずゆっくりやろうぜって感じ、まあ、みんな焦んないで、まあ、まあ、やりたいのは分かる、ね、やりたいのは分かるけど、
最初の何ヶ月はバグフィックスだみたいなところありますしね。確かにね。
いやでもなんか噂によると、うん、ベセスダ史上一番バグが少ないって言われてるらしいんですよ。
誰自分たち
何を根拠にと思っちゃうけど
誰か言ってたのそれ。すげえ気になる。
うん、いやなんかどっかで見たんですよね、バグが少ないらしいみたいな噂、はいはい、あくまで皆さん噂レベルの話ですからね。うん、そんだけ規模が大きければ絶対見逃してるバグなんていくらでもありますから。
まあまあ規模感に比較してっていうのはあるかもね。
あ、もしかしたらね、確かにね。でやっと、まあ、今のところ Xbox ショーケースの話を無理やり閉じようとしてるわけですけど僕らは。じゃあカプコンショーケースの方で言うと、うん、まあでもどうですか、なんかこう、うん、もう結論から言っちゃうと僕の中では、モンハンの新作の発表が来てほしいなって思ってたんだけど、それがなかったっていうので結構残念だなっていうところは、まあ、
そうね、モンハンそろそろなんか話だけでも来るかなみたいな、うん、ワールドの
続編とか、ね、ワールドっぽい感じの次の作品がね、
うん、うん、おかしくないかなって思ったけど全然なかったですね、そこはね。
そうなのよ、うん、それはちょっと残念でした、ま
あ、もしかしたらドラゴンズドグマ2あたりとちょっとバッティングするとかなんか分かんないけどあるのかなとか思わんでもないし、まあ、単純にまだモンハンライズとかも更新とかやってたりするんで、その辺の絡みとかのかもしれないし、分かんないですけどなかったですね。個人的にはデビルとかもまあ全然なかったな。もう前作出てから結構経ちますよねとか思いなが
ら。何年ぐらい経つ？もう4年5年ぐらい経つ？
経つんじゃない？多分4年ぐらい少なくとも経ってるような気はするけど。
まあでも確かにそれだった
ら、それをさちょっと考えながらさ、モンハンとデビルかって考えた時にさ、この前モンハンの映画あったじゃん、う
ん、はいはいはい、
よく考えたらモンハンよりデビルの方がよっぽど映画化向いてそうだなって思ったんだけどね。全然関係ない話だけど、
確かにね。
のそういやデビルって映画とかないねとちょっと思っちゃったりしたけど、まあまあちょっと、
それこそそのカプコンからで言ったら、うん、そのはいはい、バイオのね、また CG アニメ映画が今度出るわけですけど、だいぶなんか出来がいいみたいな印象で、あの評判も そっちのメディア系の人たちが先行して見た限りではだいぶ評判がいいみたいな話で、
はいはいはい、はい、いいね。俺、あれなんだよな、バイオの CG 映画って今のところ見たことないから、どっかで見たいなとはずっと思ってますけどね。
うん、
今後
ね、まあ、バイオはね、まあ、そのカプコンを代表するその、うん、いわゆる映像化されてる作品としては一番多いわけじゃないですか、
うんうん、
ね、だから、まあ、分かりやすくそのこの RE シリーズになってから そのバイオのムービーみたいなので出してきたっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、まあ、もしかしたらね、その他にもカプコンのゲームのこう映像化みたいなものがね、
確かにね、
今後も見れるようになるのかなみたいな、
ね、割としやすそうなものも多いのかなって気がせんでもないですけどね。わかんない、またストリートファイターの、ね、映画とかやっても面白いかもしれないし。
そうですね、昔ありましたね、実写版のストリートファイターとか。
新しいですね。
あったな、懐かしいな。
俺もチラ見ぐらいしか知らないけど
本当にもう全然覚えてないけど、そうそうそうそう、うんうん、全然覚えてないけどね、う
ん
う
ん、まあでもマリオがね映画化したわけですよ、その流れに乗ってなんか違うけど、
そうね。まあでもほら、まあそうね、バイオのほら実写化の、
うん、
そのやつでちょっとやっぱりこう残念なやつとかもちょっと続いちゃったりしたじゃないですか、
はいはいはい
はい、ね、だからなんかこう CG アニメでなんかこう頑張ってほしいなというか、本当にゲームの中のキャラがそのまま出てくる感じでこうやると、うん、多分みんな嬉しい楽しいでこうウィンウィンになれるんじゃないかなっていう気持ちはちょっとあるけどね。
そうっすよね、まあ、今は、うん、まあ、これから本編で話すストロークとかもかなり売れ行きがね好調みたいで、
うん、
割と1週間経たずに100万本出たよみたいな話とかもあったりとかしたんで、うん、そういうのに、ね、流れのって映像化とかもちょっと面白そうではありますけどね、
うん、
キャラクターの深掘りとかね、
こう僕はストロークね、僕ちょっとまだね全然プレイできてないですけど、うんうん、なんとなくこう実況とか見てる限りでは、あ、え、シャドル壊滅したのみたいな気持ちになってるんで、5
で壊滅してたんだ、あ、どうりで今回ベガいねえみたいな、
みたいな、あ、そうなんだみたいな、あ、だからなんかチュンリーはなんかちょっと落ち着いてるのねみたいな感じがあるんだけど、そこら辺なんか普通に映像化してほしい気持ちとかあるしね。
ああ、そうね。それでこう6につながるようなこうちょっと総集編じゃないけど、うん、こんなことがありましたみたいなのを映像化してもらったら確かに。
なんかね、
スカロールってなるね。 知らん人から、
うん、いやね、ちょっと分かんないですけど、うん、こう僕が知らない間にその漫画とかが出てたらしいんですよね、
はいはいはい、
なんかこの6につながる物語みたいな感じ で、うんうん、でね、そうだからそういうのもちゃんとチェックしておけばよかったなってこと。結構意外とその格ゲーなんだけどストーリーの方に結構僕こう気になってるというか、そこら辺があれ今までのキャラクターの中でこいつらはどうなっちゃったのとかっていうのが、うんうんうん、気になっちゃってるんでね、まあ、そこら辺を映像化してほしいなっていう気持ちはありますね。
バックグラウンドはちょっと面白いですけど、まあ、それはまたちょっと後で話すかもしれない
として、後で話そうということで、はい、
あとはあれだね、プラグマタ先輩が久しぶりに見かけたと思ったら、うん、またまたプラグマタだった、
う
ん、
もうちょっと待ってねっていう
またまたまた2023も無理そうだわっていう告知っていう
なんかさ、そのあのなんていうかこう自虐的なこうそのトレーラーというか、あれトレーラーって呼んでいいのかちょっとよく分かんないんだけど、
分かんない、その CG を作る暇はあったんだねみたいなさ
いやまあそう言われるっていうのも多分分かった上での
多分
あれで、おい何やってんだっつってこう多分主人公がこう言って、女の子がこう床でこう絵を描きながらみたいな感じで絵描きながら、そこをこうレーザー銃のこう弾痕とかがチュンチュンチュンチュンって女の子の周りにこう飛び交いながら、いかにもなんか危ないところに女の子が一人でこう気ままに絵を描いてる、それに対してこう声をかけてるおじさんの声、何やってるんだ、うん、おいおい何やってるんだ、逃げるぞみたいなことを言いながら、こうそれでこうパーッとこう女の子抱えてこう逃げて、女の子が描いてた紙がフララッと落ちてきたら、うんうん、ごめんなさいねまた延期しますわっていう内容が書かれてあったっていうそういうトレーラーなんですけど、あれすごい自虐的で、おい開発遅いぞ何やってんのっていうことだと思うんですよね。
いやでもなんかあれが勝手に裏を読むとすごい規模がでかくなっちゃって、ちょっと完成するのもちょっと時間かかりそうですわ、ごめんねっていう割とポジティブな意味なのか、それともなんかちょっとどっちの方向に行こうか迷ってますっていう感じなのか、ちょっと分かんないな、読めないな、いやいい方だといいなって思いながら見てた。
いや僕は結構いい方に捉えましたけどね、うんうんうん、そのやっぱ単純に
クオリティ高そうだしね、
そうそうそうそう、
単純に事故ってるっていう感じでもないのかなっていう、
よくできてるんだろうなっていう印象すごく見て取れたし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんかこうあんまりもともと別にそのプラグマタってほらあの新規 IP じゃないですか、だからこうなんかあの続編だから期待してるみたいな感覚もないじゃないですか、うんうん、僕らにその
そうだね、
なんかこうドラクエ12はまだかみたいな気持ちとかじゃないから、うんうんうん、僕の感覚からすると、
うん、
おーみたいな、なんかまた準備でき次第またどうぞおっしゃってくださいみたいな気持ち、
別に怒るみたいな気持ちは全然ない、ね、
ないない、そんな、ね、そんな謝る必要なくてみたいな感じはすごく僕の中であって、
ただ作ってる側期待させてる、期待持ってもらってるのはありがたいんだけどすまんっていう感じはなんか伝わってきて、
うんうん、
面白い、
いやそうそう、なんかポップに謝ってきたなみたいな感じが
そう、ね、
なんかちょっとねおかしかったというかね、面白かったなっていう、
ただなんか俗に言うパイセン化はし始めてるなっていう感じはあるね、
あ、まあまあまあ、
グランツーリスモパイセンとかさ、
まあまあ、
トリコパイセンとかね、あの辺の流れを組みつつあるなみたいな感じにはなりつつ
あって、あそうね、まあ、だから、うん、もしそのプラグマタが続編とかをが作られるようなことに今後仮にね、うん、まず一発目発売されて評判が良くて続編が作られるみたいな話になった時に、うんうん、まあまあまあ1の時にこんだけかかってるから2はもっとかかるかもなみたいな風な感じになっちゃうかもしれないなとは思いますけどね、そのあんまり期待されないというかね、
まあでもそれでもカプコンが相当なりもの入りで作ってるのかしらっていうようなハードルの上がり方は事実上しちゃうよね、うん、なんかね、
うん
うんうん、楽しみだな、その
しっかりここやってね出してるっていう時点で、
うん、
その忘れないでってやっぱ言ってるっていうことだと思うんで、まず間違いなく、うんうん、その自信持って出そうとしているっていうのは間違いないと思うんでね、
うんうん、
まあ楽しみに、まあ、待ちましょうっていう感じですかね、
うん、そんなとこですか、もう時間がなってますけど、
そうですね、うんうん、はい、まあまあまあ、じゃあもうストリートファイターのお話に
行きますか、
移っちゃいましょうか、はい、ということでじゃあ
、
本編の方に、入りたいと思います。本日はストリートファイター6でございます。はい、
ストリートファイター6 ということで
6でございます。
今回本編スト6ということで、
はい、
はい、来ましたけども、
いやどうですか、
まあ、最近ね自分がストローク買いまして、うん、まあ、ツイッターとかではちょこちょこ発信してるんで、うんうん、ハルさん買われたんや
という方も配信もしてたりとかするじゃないですか。
そうそう、うん、この前一回ね配信とかやりましたけど、
うんうん
うん、まああれですね、この番組長らく聞いてる人はハルさんが格ゲーっていう、
まあ確かにね、なんかこうどうなんだろう、3人ともあんまり格ゲーのイメージないだろうけど、もしかしたら一番遠い印象かもしんない。
いやでもね、俺過去にね、あのギルティギアストライブの、
あ
の
そうか、なんか
ベータテストとかねやってるんで、全く興味ないぜではないんだけど、もうちゃんと格ゲー遊んだのはいつぶりっていうか、俺ちゃんと格ゲー遊んだこと過去にあるっていうレベル
そのちゃんとのレベルがどこからどこまでなのかはちょっとよくわかんないけど
そうそうそう、
まあまあでもまあ、まあ、
ギルティギアストライブもその、うんうん、ベータやったけど結局本編買わずじまいだったし、
うんうんうんうん、
その前っていうとソフトで持ってたのは PSP のギルティギアとかかなみたいな、まあ、その辺もこう友人がやってたんでちょっとその流れでみたいなところもあったりとかでやってたみたいな感じだったんで、
うんうん、
割と自分から前のめりに格ゲーやったのは相当久しぶりだったです。それこそ体験版がね出てて、それを触った時の感触が、あ、だいぶなんか、あ、俺でも遊べるこの格ゲーって思ってたところがあって、それで結果まあ製品版変わったみたいなところがあったんですけど、ちなみにダンさんは格ゲーどうですか、うんうん、
いやまあそのほぼほぼ通ってないと思ってもらっていいのかな。もう本当に僕の世代だと、まあハルさんもほとんど変わらないでしょうけど、うん、ゼロ世代かな、世代的には。ストリートファイターゼロシリーズ、ゼロ確か2、3とかまで出てて、3までありまし
たね。
いや実際ちょっとストリートファイターなんとなくこう調べてて、うんうん、今回初めて知ったんだけど、ストリートファイター3が出るまでのつなぎとしてゼロっていうのが作られたらしくて、
うんうん、
それでそのゼロっていうのが人気が出たから、そのままゼロ2、ゼロ3と作ったみたいな話を見て、はいはいはい、へーとかって思ったんですけど、
うんうん、
ゼロの中で僕がその友達に勝てないから、やっぱり格ゲーに苦手意識持ったってイメージがすごく僕の中で強くって、
うんうん、
特にその中でも、その時のキャミーがなんかめちゃくちゃ強かったんじゃなかったっけな、確か。忘れた、強かったか弱かったかちょっと忘れたけど、はいはいはい、友達がずっとキャミーばっかり使って、
キャミーは強いんじゃないですかね、印象。
ね、なんかね、
弱かったイメージが。
隙を与えてくれないんですよ。
そうですね。
とにかく。
です
か、そう、
うんうん。
もう腹立つと思いながら、でもその友達が持ってるから、そのね。
そ
のストリートファイターゼロは、僕は持ってないから、練習の仕様もないし、みたいな。
いじめや。
そう。
それはもうキャミーとかうんぬんの前に状況の差がすごいな。
いや、そうそうそう。それしょうがない。当然あるあるっちゃあるあるなんだけど。
ハンデくれ、ハンデみたいな。攻撃力倍にしてくれみたいなね。そうそうレベルだよね。
いや、ほんとほんと。もう何にもやらせてくれない。面白くないみたいな気持ちにやっぱちょっとなっちゃってたから、
うんうん、
なんか格ゲーに対してそういうのでなんかこう、ちょっとね、強い人にはもう絶対勝てないみたいなところはあったし、うんうんうん、ましてやゲームセンターまで行って、格ゲーでこう、なんかこう対戦するみたいなのなんて、かなりなんかこうハードルが高いというか、うんうん、っていう印象があったんで、
うんうん、
まあその前作のストリートファイター5もなんかこう、なんとなくこう大会があったりだとか、ね、そのゲーム実況される方々とか、ちょこちょこっとやってるのをチラ見したぐらいで、
うん、
ああ、まだストリートファイターって大会とかやってるんだ、ぐらいの気持ち。
うんうんうん、
そこからのこのストリートファイター6の結構この大きなムーブメント来てるんで、
うん、
わ、カプコン結構しっかり仕掛けてやってきてるな、すごいなっていう印象です ね、
そう、うん、なんか俺も自分の中で結構5ぐらいの時期に、スト5ぐらいの時期に、うん、結構ね、それこそ YouTube とかで、
あの、うんうん、
大会とかの映像を見るのは割と楽しめて見れてたんですよ、うん、
なるほど。
実況とかも聞きながら。
うんうん。
うん、こう、あ、なるほどね。こういう駆け引きがあんだみたいな。まあ、完全には分かってないにしても。でもなんかこう、ギリギリのところで逆転劇が起きたりとかさ。
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのだけでも見て結構たぎるものがあったわけさ。
うんうん、
でもやろうとは思わないのは、いや、正直コマンド無理なんすよって。
いや、確かにね。
ほぼゼロ勢からすると、うん、その経験がね、格ゲーの経験がほぼゼロ勢からすると、いや、うん、コマンドはね、やっぱね、その、とっさの判断でコマンド入れるとかっていうのは、ちょっといきなりは無理なんですよ。で、そこまでたどり着けるまでに心が保ってられるかっていうと、 厳しいかなっていうね。
そうね。感じが、まあ、まず練習ありきみたいな前提だからね。
勝っても、うん、まあ俺の心を折れちゃうのが先だろうな。実際ギルティギアもそうだったしっていうのは正直あったのよ。
うん。
でなんかもう上積みだけペロって舐めて、あ、なんか格ゲーやった気がしたみたいな感じで終わるみたいなのがやっぱ多かったね。
うんうんうん、
でも今回のやっぱりそのストロークの特徴の、まあ一番の特徴なのかな、個人的にはそう思ってるんだけど、うんうん、あの普通のクラシック操作、そのコマンド入れて技を出す、
うん、
下から前に操作しながらパンチボタンを押すと波動拳が出るみたいなね、
はい、
下から後ろにこうグイグイってやって蹴りを出すと竜巻旋風拳が出るみたいなね、
うん、
ああいうコマンド操作が
うんうん、
ないクラシックじゃなくモダン操作っていうのが今回追加されたんですよ、
うん、
でそれがまあ簡単に言うとコマンドがなくても技が出せますみたいな、
うん
うん、操作になってて、しかも通常の攻撃ボタンも本来のそのクラシック操作では弱中強パンチ3つあって、うんうん、でキックも弱中強キックがあって、うん、でそれぞれ使い分けてとか、うん、同時押しでこのこういう技が出てとかっていうのもあったりしたわけさ、
うんうんうんうん、
でそれが今回のそのモダン操作だとこう通常攻撃がもう共通の弱中強しかないの、
うん、
だから単純に操作するボタンがかなり減ってるわけね。っていうかコントローラー操作にカスタムされた、
うん
うん、あの右側が4つボタンの
はいはいはいはい、
にだいぶこう、うん、チューンされたような操作になっているのがモダン操作だから、とっさに相手が飛び込んできたところに昇竜拳出すとかでも前を押しながら必殺技ボタンペッて押せば昇竜拳ってこう対空とかできるわけですよ、
うんうんうん、
おこれやりたかったやつみたいな、コマンドだと絶対なんかうまくいかないで斜めジャンプとかしちゃうやつって思う、うん、
分かる
今までね、うんうんうん、しちゃってたのが昇竜拳出るってなるじゃん、対空決めてる俺みたいなさなれるわけさ、めちゃ気軽にね、
うんうん、
でもプレイヤーとしてはその特にちょっとランクが上の方になってくるとやっぱりクラシック操作も多いんだけど、でもまあ渡り合えないかっていうと割と渡り合えるのよ、それでも。
なるほど。
あの全体的なまあ駆け引きみたいなのはあるんだけど、相変わらずあの、うん、ガードよりも投げが強いみたいな、
うんうん、
でもな投げに対しては攻撃の方が強かったりとかっていうそういう3すくみだったりとか、
うんうんうん、
まあ、そこでこう何を選ぶかみたいなこう駆け引き
もあったり、読み合いみたいなね、
そうそうそう、うんうんうん、そういうのはあるんだけど、でも単純にその読み合いが結局格ゲーって割と最終的には面白いところなわけじゃないですか、
うんうんうん、
その技を出す当てるとかではなく相手がこう来るだろうに対して読んで次の攻撃も自分が当てるみたいな、
うんうん、
だからそこに比較的早くたどり着けやすかったのね、そのオープンベータとかでも、あ、これが駆け引きってやつかっていうぐらいまで、まあ、いけるような感じだったのさ。
なるほど、
ね。ちょっと情報を知れるだけで。
面白いと感じるまでのハードルが結構下がったっていうことか、
うん、
かな、
うん、
その、それまでと比べると。
まあ、多分、今まで、その、格ゲーやってきた方々からすると、モダン操作って、うん、まあ、ある種は甘い。
まあまあまあまあまあ。
であったりとか、あと、技の、うん、強弱が打ち分けれなかったりするのよ。必殺技ボタンが固定なんだ、
うんうん、
前押しながら波動拳出すと中の波動拳かな、
うん、
かなんか固定だったりとか。でも打ち分けも一応できるものもあるのよ。
なるほど。
コマンド操作も全部じゃないけど一部は対応してるのね、
うんうんうん、
例えばその竜巻コマンドってあるわけじゃん、後ろ、
うんうん、
下から後ろにこうキーをビビビってやってキックみたいな、はい、でもそれと同じコマンドがパンチにもあるやつだと、あの、うん、コマンドを入れるとちゃんと竜巻は出るんだけど、じゃあそのパンチ側のボタンはボタンがこう共通で弱中強しかないから竜巻しか出なかったりとかで、うん、出ない技も実際あるのよ、モダン操作って。
なるほどね。
そうそう、だから、まあ、慣れてる人からすると技はあるんだけどこの技出せない、こいこのキャラはこの技があるんだけどこの技出せないみたいなのが出てきちゃうのね。
うんうんうん、
そうそう、だからまあそこ考えると慣れてる人からするとその戦略の幅が狭まっちゃうよねとか、その弱中強で出し分けしたいのにそれがうまくいかないよねとかっていうんで、まあモダン操作は敬遠されるのかなと思うけど、俺みたいなレベルの人からするとすげえありがたいと思うんだよね、うん、ちゃんと技出す当てるみたいなことがちゃんとできるから、
そのモダン操作で技出しやすくなって、
うんうん、
それで威力が低くより低くなってるとかそういうことはないんですか？
あるある。
あ
のね、一応ね、そこは
そこでバランスが取られてるみたいな。
バランス見てて、モダン操作で出した必殺技と、あとモダン操作だと R2 かなんかを押しながらその攻撃の弱中強ボタンを連打すると、あの勝手にコンボがつながるのね。うん、ガスガスガスボーンみたいな。
そうコンボがね、なんか 実況してる人の見ててもちょっとよくわかんないみたいなね、
そうそうそう
普通気持ちで見てるんだけど、コンボがこうそんな簡単につなげられるんだったら、まあ、気持ちいいでしょうね、確かにね。そうそうそう、
だから一撃目まで入れば、まあ、確定で最後まで入るわけさ、連打するだけでペペペペ入るんだけど、まあ、必殺技とコンボはモダン操作だと、80% 2割攻撃力は抑えられた威力にはなっちゃうね。ただその代わり、うんうんうん、まあ、出しやすさは断然出しやすいんで、
なるほど、
まあ、そこで一応そのゲーム側としてはバランスを取ってるみたいな感じになってるね、うんうんうん、
そこら辺のそのバランスっていうのが今後いろいろまた調整とかされて、こう最適解がこう、まあ、最適解なんてないんだろうけど、
うんうん、
どこら辺までこうバランス調整するのがベストなのかみたいなのがこう今後もね、こういろいろ議論されていくんだろうなとか思うんですけど、いや、これが、その、ある実況者の方が、その、ずっとこう、格ゲーやってた方がね、その、今回のストリートファイター6で、その、モダン操作っていうのがあるっていうのに対して、あの、視聴者の方がコメントで、その、それこそ、その、モダン操作なんて、みたいな感じのことを、その、言ってて、まあ、その実況者の方は、もう、子さんの方なんで、もちろん、コマンド操作だから、そのコマンド派だろうみたいな感じで、あなたもコマンド派ですよねみたいな感じでこうコメントしたんだけど、
うんうんうん、
その人はその考え方としては、その逆だぞと、
うん、
コマンド操作の方がより偉いみたいな感覚とか、もしくはその上手いとか、前からあるのはコマンド操作だみたいな感じのつもりで言ってるのかもしれないけど、みたいな、カプコンさんが俺たちを切り捨てなかっただけだぞみたいな、その明らかにその新機装を入れ込まないとまずかった、そのこれまでの格ゲー界がね、そのストリートファイターにしても、もちろん5もたくさん大会とかあったりとかしてプレイヤーも多かったのかもしれないけど、他のやっぱりね、規模のゲームと比べると圧倒的にやっぱり売り上げも本数も少ないと、カプコンからしてみればそれこそバイオだったりだとかね、もっとこう他に売れてるものがあるわけだから、そっちの方にお金かけてそっちを推し進めて、別にもうね、ストリートファイターなんて作りませんって言ったっておかしくないわけですから、
はいはいはい、
そんな中6出します、で6は新機層にも入ってきてもらえますって、そういう仕様になりましたってなった時にコマンド操作廃止しますって言われてもおかしくない状況なのに、うん、僕らの子さんのことをちゃんと大事に思ってくれて、そのコマンド操作も残してくれたんだぞっていう風にこう言ってて、
それはそうだろうね、もう名前に現れてるよね、だって普通だったらさ、
うん、
あのイージー操作とかって言っちゃうじゃん、
うんうんうん、確かにね、
でもいや、イージー、そっちを下げる気はねえんだっていう、
うんうん、
むしろまあ現代に合わせたモダン操作なんだっていう、
そう
言い方 で
現代的なんですよね、モダンだから、
まあクラシックも別に下げてないじゃん、
うんう
ん、でちゃんとゲームプレイとしてもクラシック操作の方ができることが、手数が多いっていう落としどころにしてるじゃない、
う
んうん、だから別にクラシックを全然切る気もないし、まあそっちが原点だよねっていうのを分かっててやってるっていう感じはすごい受ける、うんうん、プレイしてて、
そう、だから、うん、そのあの実況者さんはまあよくできた人間だなとも思いましたし、うん、そのでも確かにそうだよなって本当に思うし、うん、そのモダンだからそのプレイスキル云々とか、その、うん、俺ってでも言ってもモダンだからみたいな気持ちじゃなくって、もうだからカプコン側からすると、どんどん楽しんでくださいとしか思ってないんですよね。そんなに深く考え、なんかどっちがいいとか悪いとかじゃなくってね、うん、っていうことが多分、その今後多分、その、いや、モダンでね、その2割ちょっと削られてるのが、ちょっと、うん、いや、もうちょっと3割ぐらい削った方がいいんじゃないかって、そのコマンド操作側の人が言ってくるかもしれないし、もしかしたらね、うんうんうん、そういう論争みたいなのがあるかもしれないけど、はいはいはい、でも、根底として格ゲーって面白いよね、みたいなところを多分、うんうん、カプコンとしてはやっぱり広めていきたいっていうのがあって、多分その思惑は今がっちりハマってるんですよね。
いやで結局クラシック残してるのもめちゃくちゃうまくハマってるじゃん。あれクラシック残さなかったら今までのやってた勢はいなくなっちゃうわけじゃない。
そうそうそうそう、
でもクラシックだけだと多分今から入ろう勢はいなくなるわけじゃない。いや、それをうまいことこうすんごいうまく接着した感じあるよね。
本当にそう思う。本当にそう思う。
でプレイしてると。うん、やっぱりね、うん、特に同キャラ対戦って感じるんだけど、あれそんな技出ないってなるのよ、うん、モダンやってると。
なるほどね。
いや、そんなコンボないとかってなるわけさ。あれ出ない、あの自分でその技を見て、あ、そんな風に繋がるんだと思ってやるんだけど、
うんうん、
繋がらないっていうか、そもそもそのキック出ないとかさ、その技出ないとか、
それをやるためにはコマンド操作じゃない
と。そう、だからなんかね、すげえナチュラルにこうコマンドにしてたらもうちょっと強くなれる、こう隙間が君にもあるかもねっていうような匂わされるわけ。めっちゃうめえと思って、うん、そのゲームの流し方がめっちゃうめえと思ってね。
確かに、だから段階的にはモダン操作からコマンド操作に移っていく人がこういるみたいな感じのイメージなんでしょうね、うん、多分ね。
だと思うんです、ね。
まあどっちが上ってわけじゃないけどみたいな、うん、なんかこうちょっとわからない人にはわからないだろうけど、そのギターでいうパワーコードがなんかモダン操作みたいなイメージですよ。
まあそうそうそうね。
イメージで言うとね。
抑えるとこ少ないとか、ちょっと簡略化したコードの抑え方みたいなやつね。
これで一応
音は出る。
アジアンカンフージェネレーションはとりあえず弾けますみたいな感じ。
まあ言いたいことはわかるよ。
ちゃんと様にはなりますみたいな感じなんですよね。
そうなんだよな。だからそこの、うん、まあモダンとクラシック操作を、
うん、
まあその単純に体制の中でもうまいこと繋いでってくれる感じもあるし、うんうん、まあそもそも初めてやった勢がそのモダン操作であれ、その格ゲーっていうものの仕組みというか、このゲームの仕組みになれるために今回、うんうん、がっつり入ってるのがワールドツアーモードね。
いや、すごい丁寧に丁寧に一個一個教えてくれるモードなんだなってすごい感じてますよ、今見てて。僕やってないけど。
皆さんもプレイ動画ね、見てんのね。
うん、そうそうそう、うんうん、見てて、はー
っつって。いや、本当に。だって最初、もうね、うん、あのね、いきなり、こう、このゲームはこういう格ゲーですよって教えられるんじゃなくて、段階的にその能力が解放されていくわけです。そのアドベンチャーの中で、うんうん。最初始まった頃はそれこそ弱中強といくつかの技しか出ませんみたいな。
うんうん、
で、それが進んでいくと、今回そのスト6の中で、ドライブゲージっていうの、まあ独特のシステムがあって、うんうん、まあ今までさ、格ゲーでさ、ガードゲージみたいなのってよくありがちじゃないですか。うんうんうん、ガードすると減ってって、で、そのガードゲージがなくなるまでガードし続けてるとピヨりますみたいな。
うんうん、まあ体感みたいな感じですかね。
そうそうそうそうそう。うんうん、で、まあ、それがあったのが、まあ、それを攻撃にも使えるガードゲージというか、そのドライブゲージを使い切っちゃうと自分がちょっと弱くなっちゃうんだけど、でも、うん、そのゲージを使うことによって通常技がもうちょい強い通常技になりますみたいな。
うん、
とか、あと、そのゲージを使ってカウンターのスーパーアーマー、要は攻撃されてもひるまない。
うんうん、
のが2発分ついた特殊な攻撃が出せますよとか、うんうんうん、あと相手の攻撃の上段と下段を無視したガードが出せますよとか、
うん、
そういうドライブゲージっていうのが出てきたりとかするんだけど、そういうのも後から順番に、あ、もう技出すのには慣れてきましたよね、じゃあドライブゲージ追加しますねみたいな仕組みになってるわけさ、ワールドツアーモードの中でね、うんうんうん、でここではドライブゲージの使い方、このドライブインパクトをうまく出せるようになりましょうねみたいな、その、うんうん、アドベンチャーの中でそういうイベントがあったりとか、うんうん、で今回はそのドライブを使ったこういうガードの技を出せるようになりましょうねとか、カウンターをできるようになりましょうねとかっていうのをこうすごく分解してくれて、一つずつ教えてくれるみたいのが割とワイヤードツアーも、うんうん、まあだから前ちょっと予想してたような、うんうん、その格ゲーマー育成コースみたいになってる
よね、うんうんうんうん、そうですね、
うん、
面白いのがキャラメイクが結構幅広くキャラメイクできるような仕様になってるじゃないですか、今回って。
そうですね。そうですね。
結構ありえない、人間ではありえないような体型とか体格とか、なんかいろいろあるっちゃあるんですけど、うんうん、もちろんその腕の長さとか足の長さとかもう変えられるんだけど、
うん、
それがそのまま、その、戦闘に反映されちゃうっていうのが。
そう、キャラ特性にね、反映されるんだよね。
出てきちゃうんですよね。要するに腕短かったらその分、その攻撃の
幅が、
幅が、そう、リーチが短くなっちゃうんですよ。
その辺も確か面白いよね。キャラメイクが、
うん、今までね、結構キャラメイクによってそのキャラの性能が変わるってなかなかなかったじゃないですか、うん、キャラメイクができるゲームでね、
うんうん
うん、見た目が違うっていうだけだったけど、
うんうん、
いや格ゲーでそうだよなって、そのリーチとか大事だしみたいなね、うん、そうすごいタッパも大事だから、そこあえてやっちゃうんだみたいな感じはありましたね。
そうだね。でそれプラス、うん、まあそのストーリーというかアドベンチャー的な感じで、まあ一般的な RPG みたいに装備みたいな要素もあるんだけど、まあ装備みたいな要素はそのアドベンチャーとして成立させるために入れてあるのかなぐらいの感じで、あと見た目ね、
うんうん、
の感じで入ってんのかなって感じなんだけど、技も装備できるわけよ。
うん、
で技がいろんなそのメインのその格ゲーとしてのキャラクター16人いるんですけど、初期がね、はい、16人いるキャラクター全員がその、あのワールドツアーモードの中にどっかしらで出てきて、でそいつらに全員弟子入りができるのね、うん、
弟子入りしてますね、
自分のオリキャラが、うん、弟子入りって弟子にしてくださいって言うと、そのキャラの
すぐ弟子に入っちゃ う,
そうすぐ弟子に入っちゃう、どんだけ浮気症なのっていうぐらい全部もう片っ端から弟子入りしちゃう、
初めて声かけて選択肢がポンと出てきたら弟子にしてくださいっていう選択肢がいきなり出てくるみたいな、
本当にそんな感じ弟子入り軽いなっていうねまあでも、うんうん、その弟子入りするとそのキャラクターの動きを自分が使えるようになるわけ、うん、基本動作が、うんうん、だからその、うんうん、ニュートラルの姿勢のポーズだったりとかさ、まあ、パンチの動きだったりとかっていう、うん、まあ、チェンリーだったらチェンリーのこうのポーズで、うんうん、あの技が出せるようになったりとかするんだけど、うんうん、まあ、技に関しては順番にその師匠とのというかそのキャラクターの動きを使い込むと徐々に技が新しいのを教えてくれるみたいな感じにはなってるんだけど、
うんうん、
そのだから自分が使いやすいその師匠の動きを選んだり、自分が、あ、この技好きだなっていうのを選べるようになってますから、全部。で、自然と、この動きが好きだと、そのキャラクターの技はいっぱい覚えるわけさ。
うん、
で、そうなると、自然と、じゃあ俺、その、実際の対戦の場に出た時に、じゃあ俺このキャラクター使おうって思うじゃん。うん、当たり前に。
まあ、そうなりますよね。
だからそこまでの誘導が、そのキャラクターとかっていうのどういう特性とか知らなくても、感覚的に、そのアドベンチャーで、新しく出てきた敵を倒したい。要は自分が使いたいキャラクターにしたい、うん、使いやすいキャラクターにしたいって思うと、自然と自分が、うん、格ゲーの対戦として使うべきキャラクターも大体見えてくるっていう、すげえうまいことになってて、で見えてきてそのキャラクター通過をってなると、結局アドベンチャーモードでほぼそれと同じキャラクターにして練習しながらアドベンチャーモード進めとこうみたいになるわけさ。
まあそうなりますよね、確かにね。
そうそうそう、で、うん、しかもそのアドベンチャーモードで手に入れたその自分のキャラクターのビジュアルっていうか、うん、その見た目もそうだし、その装飾品、装備できるもの、
うんうん、
ビジュアル、見た目ももちろん変わらない、帽子かぶったら帽子ちゃんと頭に帽子かぶったりとか、上脱ぐとか、うん、そのモンハンライクにあの見た目装備とかもできるわけよ、
はいはい、
上着てるんだけど汚いことになってますみたいな、うん、感じとかね、
うんうんうん
う
ん、
そうそうそうとかできるんだけど、だからその装備を集めようとすると自然とワールドツアーモード進めなきゃそういう装備だったりジェスチャーとかっていうのは手に入らないようになってるね、
うんうん、
だからなんか格ゲーばっかりやりたいぜもうなんとなくワールドツアーモードもなんとなく進めないとちょっと物足りない感じになるわけさ、その格ゲーのロビーみたいなところがあって、
うんうんうんうん、
そのロビーの中で初期衣装ですみたいな感じだとちょっと退屈するねみたいな感じだったりとかなるわけね、雰囲気的にそう。でもその辺のなんかモードごとの絡ませ合いというか、その、うん、実際に格ゲーがっつりやってる勢でもワールドツアーの方は触れたことあるし、まあ、逆側の人もなんとなくこううまくその格ゲー前としたものに入り込みやすくなってるみたいなところは本当にうまくできてるなと思って、思ったりしましたね、この辺はね。
いやー、どのキャラ今使ってるんですか？
あ、俺ですか？俺今ね、ダルシム使ってます。
出たダルシム。なんかあの今までのダルシムよりもよりくねくねしてるイメージあるんですけど
気持ち悪い
です、
ね、ダルシムあのパンチとかでさビヨンって伸びるじゃん。もう昔のダルシムのイメージ、それこそストツーとかさ、ストゼロはいないか、うんうん、でもなんか昔のダルシムのイメージだとさ、パンチがまっすぐ飛んでまっすぐ戻ってくるじゃない、
そうそうそうそう、
ヒュッヒュッって戻るじゃないが、うん、パンチでビヨンってまっすぐ伸びるんだけど戻るときニョニョって戻るのね。
あれだから
そのキモい、
そんな攻撃力なさそうに見えちゃうんですよね。
あ、確かに、ね、いやでも飛んでしっかり飛んできてる。いやでも俺ダルシム使ってる理由が、うん、マジで俺、うん、ランクマッチでダルシムと当たったこと一度もないの、いまだにない。
あー、他の人が使ってないってことか。
うん、ブランカとかはまだね見たことあるんだけど少ないんだけど、
うんうんうん、
ダルシムはね俺一回もなくて、うん、誰も使ってねえんだったら使うかと思って。
なるほどね。
割と俺なんか伸びる系のキャラ嫌いじゃないんですよ。
あ、
昔ギルティギアで鎖鎌使ってこうリーチが長いアクセルっていうキャラがいたんですけど、それ使ってることもあったんで伸びる系のキャラいいなと思って使ってんだけど、でもね、
なるほど、
最初俺剣使ってたんですよ、そのオーブンベータで剣がいたんで、
うんうん、
剣使って、あ、蹴りがメインなのね剣はと思って、蹴りいいよね、うんうん、蹴りって思いながら、
うんうん、
剣使って、で今回の剣ね結構ねちょっとねストーリー上いろいろあって、いろいろっていうか別に言っちゃってもいいと思うんだけど、あの、うんうん、なんかね まあ、要は財団みたいなのを偉い人なを今までやってて、割と金持ちキャラみたいな感じだったんだけど、なんか不祥事のみたいのを捏造されちゃって、ちょっとあのその財団とかにもちょっと言いづらくなっちゃって、なんかやさぐれちゃったの。やさぐれたっていうかな。ちょっと疲れた感じ。まあ、まあ潜伏
してる感じですかね、今はね。
なっちゃって、ちょっとヒゲも生やしちゃってみたいな感じの、武将ヒゲとか生えちゃってみたいなね、感じになってて、あ、いいね、なんか爽やかな感じじゃなくて、ちょっと汚い感じでいいと思って。剣が。気に入って使ってたんだけど。まあ、その後なんとなく、こう、誰も使ってないっていう理由で、ダルシム使い始めたら、ダルシムの勝率が上がっちゃって。
いいじゃないですか。
ランクマッチだと、下から順に、ルーキー、アイアン、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、で、その上がマスターかな。まあ、そういうランクがあって。で、剣使ってたら、アイアンから全然上に上がれなかったんですけど、ダルシム使ってたら、ブロンズ超えてシルバーまで行っちゃって、あれみたいな。
もしかしてこれ、ゴールド行けばいいじゃないですか、じゃあ、このまま。
使ってる人少なすぎて、あら対策立てられてないだけなんだよみたいな。
ああ、なるほどね。確かに、まあそもそもトリッキーなキャラクターだから対策しづらいっていうのもありますしね。
戦いづらって、露骨にね、戦いづらっていう感じでね、一回戦って負けたらすぐいなくなる人が多い。うーわ、戦いづれやだこいつって思われてんのかなと思って。
なるほどね。
格闘技なんていうのは敵の嫌がることをするのが定石ですよみたいな、ね、思いながら。
そもそもそのダルシムがなぜ伸びるのかとかもちょっとよく分かってないですもんね。ずっと最初からいるけど、ダルシムって
ヨーガの達人だからですよ。
まあでも確かにね、それ言ったら波動拳ってなんなんとか、ソニックブームってなんなんみたいな話か。
そうなんですよ。まあでもその、まあ物理的に腕伸びてるとかになっちゃうからね。まあ、確かになんなんだよと思うけど。しかもワールドツアーモードでダルシムに弟子入りしたら、もしかしてオリジナルキャラの腕伸びたりすると思って。ちょっと
伸びないんですか。
いや、まだね、まだ俺ダルシムに弟子入りできてないです。
あ、そうなんだ。
そうそう。
いや、わかんないけど、僕もまだもちろん全然ね、まあ、やってもないし、
見
れ
ても多分伸びると思うんだけど。
いや、多分伸びるでしょうね。
伸びるでしょうね。動きそのままなんで。キモいなーと思ってね。
いや、本当にキモいんだよ、今回のダルシム。
いや、そう、だからオリジナルキャラクターが腕、うにょにょんって伸びるの、
普通に怖いんですよね、何もやってなくても。なんか、座って浮いてるだけでも、普通に怖くて、なんか。
いや、でもね、ダルシムはね、割と俺おすすめ、まあ、使ってる側も結構癖があって、まあ、人によっては使いづらいと思うのかもしれないけど、俺的にはね、駆け引きがシンプルに分かりやすくあって面白いんだよな。なんか、すんげえ、昔からそうなんですけど、ダルシムってすんげえふんわりジャンプなんですよ。ジャンプがゆっくりなんですね。ゆっくりジャンプしてゆっくりこう着地するんですけど。で、それ隙だらけに見えるじゃないですか。もう昇竜拳で落とし放題だとヒャッハーってなるじゃないですか。ダルシム、ヨガテレポートとかあるんですよ。
あるんですよね。
まあ、スト2の頃はなかったんですけど、ヨガテレポートっていうのがあって、だから昇竜で落とそうと思ったらもうそこにはいなく、お前の後ろに俺はいるみたいな状態になったりできるんですね。だからここで相手に打たせて後ろから殴るみたいなことができたりするのよ。わざと相手に隙を見せて、相手のチャンスと思わせてみたいなね。そういう駆け引きがあって、ダルシム普通に面白くないと思って。相手に飛び込んだら対空のこう腕伸ばしがあったりとかね。その代わり近寄られると、ちょっと返し技が少なくて辛いんですけど。
まあ、ヨガフレームぐらいしかないじゃないですか。
ヨガフレームも出が遅いし、みたいな。出が早い技がそんなないみたいな。とりあえず弱パンで
耐えろ。ヨガフレームするときのお腹の出方とか好きですけどね。ボンボンって出るじゃないですか、
ね。何を貯めてんだみたいなね。とりあえず火吹くまくるキャラになったんですよね。でもその辺とかもあったりとか。まあ単純にその距離感取って腕足伸ばし、だからコンボは狙えないんだけど、こうじりじり単発で相手のライフを削っていくみたいなね、
なるほど、
みたいなのがあったりとか、地上から対空のこの鉱物線を描く火を吹けたりとかね。
へえ、あ、そんなのもあるんだ。
そうそうそう、だからジャンプで飛び込んでこようとするとそれに当たって落ちるみたいな、落ちる間に足伸ばして蹴るみたいなね。
ああ、じゃあやっぱり近寄らせないっていうのがもうとにかくヨガの使い方みたいな感じなんですかね。そうですね。
だからガン攻めされるキャラだとちょっと辛いな。
あ、
でもガン攻めしてくるキャラには今回のそのストロークの、さっき言ったドライブゲージを使う技でドライブインパクトっていうのがあって、で、ガン攻めしてくるやつにはそいつを使うと、まあ要は何発かダメージを食らってもいいから、相手を、まあある種スタン状態にさせる。むしろ、相手から何発か食らった状態だとむしろ相手にスタンさせる。 ような技があるんですよ、うんうん、相手が隙見せてる状態ならスタンになるっていう、うんうん、それ、まあ、スタンっていうかまあひるみシンプルな、うんうん、ちょっとのけぞるみたいな感じで次の攻撃を入れやすいっていう技があるんですけど、うんうんうん、だそういうので、まあ、返したりとかっていうまあ駆け引きもあるし、まあ、それをどこで使うか、うん、でも分かりやすくここで使うよねっていうタイミングに使っちゃうとそのドライブインパクトって技をドライブインパクトで返されると今度こっちのひるみになっちゃうんで、
なるほどね、
まあその辺も使いどころが難しく、なんか上級者にやるとドライブインパクトはあんま使わないみたいな雰囲気があったりするらしいんですけ
ど。なるほどね。
そうそう。でもその辺の駆け引きはとてもなんかシンプルに面白いな。あ、ここで使えばいいのかみたいな相手の動きを見ながら勉強になったりとかね。その辺は楽しいね。あとあれだね、さっきの言ってたワールドツアーモードとかだと、弟子入りとかすると、本当にあの前も言ってたけど、割とね、技切れ、うん、技決めらキャラにできるんですよ。
ああはいはい、いろんなキャラの技をこ う, そ う, そ う, そう、うん、
オリジナルキャラに、ね、
できると。
そうそう、アサインして波動拳が使えるし、あのブランカの電気ビリビリも使えるし、サマーソルトとヨガインフェルノ打てますみたいな、うんうん、キャラとかできるのよ、
うんうん。
できんのかなと思ったけどできるのよ。
うん、
まあ、かといって全く条件がないわけじゃなくて、
うん、
例えばその波動拳コマンド、まあ、俗に言われね。波動拳コマンドだったら、はいはい、波動拳コマンドで出す攻撃同士は被せられないとかあるんですよ。
まあこうジャンル分けじゃないけど、うん、コマンド分けみたいなのがされてるってことですね。
そうそうそう、
同じ系統のコマンドみたいな感じで、
そうそうそう、同じコマンドの技被ることができないと、
うんうん、
みたいなね。だからブランカのそのローリングアタックみたいなやつと、あとエドモンのオンダの、うん、スーパーズ付きとかはまあ同じカテゴリーなんで付けられません、うん、とかにはなってるんだけど、ただまあいろんなキャラクターの技をまあ引っ張ってきてつけるみたいのは割とできるみたいなことになってて、
うん、
まあその組み合わせの中で、まあだからもうあれですよ、アーマードコアのアセンブリみたいなもんですよ。
まあそういうことですよね、確かにね。
どの技をどういうその思想でつけるかみたいな、
うんうんうん、
感じになっててね、思ったよりも自由。
でも結局そのやっぱそのキャラそのもののなんていうか、例えば竜だったら竜の持ってるその必殺技同士の方がやっぱ相性がいいとかそういうことないんですか？それこそそのなんだ、ダルシムはやっぱりこう遠距離からの方がこうに最適化されてるわけじゃないですか、技たちが、
はいはいはいはい、
ね、だけどこう僕が今見てる中だとほら、うん、マノンとかっていうキャラクターは、うんうん、柔道家みたいな、みたいなモデルの柔道家みたいなキャラで投げが得意みたいな、
スーパーモデル柔道家っていう結構あれなんで、
そうそうそう投げれば投げるほど投げが派手になっていってどんどんダメージが大きくなるっていうキャラクターなんですけど、あれは接近タイプじゃないですか、どっちかっていうとね。だからそのいわゆるこうスタンドでいう遠距離型か近距離型かみたいな感じの違いがあったりとかする中で、そこにこう必殺技がこうごちゃ混ぜになっちゃうと結局バランス悪いみたいな感じになっちゃわないかなって見てて思っちゃってるんですけど、
でも
同じキャラで統一した方がいいじゃんみたいなのないんですか？
まあ、統一した方が必ずしも強いとは言えない気はする。それこそダルシムだったらやっぱりその近距離には弱めに作られてるような気がするのよ。だ要は昇竜拳みたいに出が早くて無敵時間がついててみたいな技ってダルシムにはないっぽいんですね。
あ、
だからそこにダルシムのある程度の技を持ちつつも近距離は昇竜で対応できますみたいなダルシム作れるみたいな話、
あ、なるほど、ね、
だと思うのよね。もっとえげつないキャラ作れるみたいな方向性のイメージの方が強そうかな。
じゃあ今、うん、その、ハルさんとしてはキャラというか、まあキャラはダルシム使ってるだろうから、
うんうん、
その、じゃあ、なんていうんですか、ワールドツアーの方でも、なんて、あの、モーションみたいなのはダルシムになってるんですか今。
ダルシム使いたいけど、
あ、そうか、まだ合ってないんだ。まだ
合ってないから、とりあえず剣の動きを使ってます。
うん
うんうん
うんうん、あ、なるほどね。
そうそうそう。でもまあ結局はそのワールドツアーでもまあその対戦に生かそうっていう気になるんじゃないかなと思うから、結局は俺、まあ、ダルシム使い続けてたらダルシムと同じ動きをできるオリキャラにして練習しながら、
まあそうよね、まあ、
ワールドツアー進めるって感じには俺はなるかなと思いますね。
なるほどね、うんうん、そのキメラ化するのも楽しいけど、
うんうん、
それで別にそのランクができるわけじゃないからっていう話ですね。
そうそうそうそうなんですよ、それはそう、うん、ただまあオリジナルキャラはオリジナルキャラで、その今回のゲームモードの中でワールドツアーとバトルハブと、まあ、ファイティンググラウンドっていう3つがあって、うん、でまあワールドツアーはさっき言ったワールドツアーで、うんうん、あのファイティンググラウンドっていうのは逆にあの まあ、古典的な格ゲーみたいなストーリーモードがあったりとか、うんうん、トレーニングとか、うん、あと普通にそのままランクマッチに行けたりとか、オンオフのマッチング、普通のね対戦ができたりとかっていうような、まあ古典的な格ゲーのゲームシステムみたいなやつがファイティンググラウンド で、うん、もう一個バトルハブっていうのがあるんですよ。でそれはまあサーバーベースというか、まあちょっと前に流行ったあの メタバース的なね、
はいはい、
その疑似的なゲームセンターみたいなところに人がわーって集まってて、うん、そこでこうアーケード筐体で遊ぶみたいなモードがあるんですけど、その、サーバー、
うん、
まあ、その空間の中の真ん中辺に行くと、そのオリジナルキャラクターで戦い合うっていうのができるんですよ、
うんうんうん、
でもオリジナルキャラ同士で殴り合うこともできるようにはなってるんで、
うんうんうん、
だからまあそこでまあある意味無秩序な無秩序のキャラクター同士の、
うん、
バトルもできるようになってるんで、それはそれで楽しそうだよねっていう。
なるほど。
うんうんうん、気がしますね。だからそのアセンブリを考えて、俺の最強のキャラクターみたいなさ、やるのはそれはそれ楽しそうだよねとは思う。
うんうん
うん、だからそのためにワールドツアーでいろんな技なりキャラクターの動きなりを集めてってっていうのは確かに楽しそうだなとは思ったりしますね。
うん
うんうんうん、
全然ちょっと話がずれるんですけど、
うん、
あの、まあ、僕のね、主観的な話ですよ。主観的な話で言うと、
うんうん、
なんか、そのワールドツアー見ててね。
はいはい。
あ、なんか、龍が如くセブンっぽいなって思ったんですよ。
そうなの。俺もやりながら龍が如くっぽいってずっと思って
る。その、全体的な、その、キャラの、まあ、モーションもそうだし、うん、その、モブキャラたちが、あの、
声をかけてる感じとか、何見てんだよって突っ込んでくるね。
それもそうだし、
やからが。
その、UI とか、もう結構似てるんですよね。
はいはいはいはい、ああ、そうかもね。
あの、シャキンっていう感じというか、うん、なんか、これ日本のそういう、なんだろうな、日本人的なセンスがそうさせてるのか、
うん、
たまたま似ちゃっただけなのか分かんないんですけど、なんか龍が如くっぽいなっていう印象すごく受けたんですよね。やっぱ、
まあ、あそこまでストーリーメインではないけど、でもなんかあの、
まあ、もちろんね、うん、違うけどね、
ちょっと広いワールドの中をうろうろしながら、
うん、
まあいろんなそのちっちゃいクエストなりを処理していきながらメインのクエスト進めていくだったりとか、
うんうんうん、
まああの本当に街中のやからみたいなのが突っ込んできて、ね、いきなり背中にパンチ食らわしてきて、で、ね、パンチ食らわされると戦闘になったりとか、まあ逆にこっち側もその、
うん、
アクションとしてその街中でも技を出せたりするのね、う
ん、あれいいよね。
スペイニングバードケークとか言ってできるわけよ、
うん、
自分の
あれ浮いてるんだもんね、だってね、あれでね
でその当たり判定がちゃんとその、うん、戦える人に当たると、
うん、
そこから急っていうか先制攻撃で戦闘始まったりするのね。
そうね
そうそうそう、
あれ背骨折れてんじゃねえかっていうぐらいバキーンってなってますけどね、あれ本当に大丈夫かなって。
みんな強靭なんで
うん、それでもまだ全部のゲージのまあまあ1割も削れてないぐらいの感じから始まっちゃいますけどね。
うんうんうんうん、そう、でもその辺の雰囲気は確かになんかね、龍が如くっぽいなとか思ったね、俺もね。
うん、ちょっと印象に似てた。
う
ん、
まあ戦闘があくまでこうね、うんうん、あの、格ゲーになってるようなイメージという
か。うんうんうん。そういう印象はありますけどね。まあでも本当に細部、その、なんだろうね、その他のトリプル A と比較しちゃうのはちょっと違うのかもしれないけど、その、うん、グラフィックがなんかすごくよくできてて、
うん、
見ててね、飽きないんですよね。その、うんうん、まあ、僕本当にプレイしてるはない身で言うのも本当なんなんだけど、
うんうん、
いちいち、その必殺技がかっこいいし、
うん、
いちいち、そのなんか出てくる食べ物とかが、やっぱこれも龍が如くっぽいんですよ。なんかこうアイコンとかがね、その食べ物のアイコンとかが。で、うまそうなんですよ、それが。本当によ
く見てんね。
いや、世界中いろんなところ行けるじゃないですか。
はいはい、
で、そのメインのいろいろ探索できる街と、うん、その行った先ではもう基本的に師匠がいるところのエリアしか行けなくて、そこにマップとかはないんだけど、
そうだね。
その世界中のね。
基本そのメトロシティっていうメインの、その、うんうん、なんかストリートファイトの舞台になった場所らしいんだけど、
あ、ストリートファイト
ファイナルファイト。
ファイナルファイトのね、
そうそうそうそう、
あの、ハガー市長の記念スタジアムが作られてるところですけどね。
そこがメインで、で、あと海外に行けるんだけど、海外は基本的に、その、実際格ゲーとしてやるキャラクターの背景ってあるじゃないですか。
うん。
あそこを、まあ、使った場所 だから一画面しかないんだけど、うん、そこに行って、
そういう空間みたいなね、
そこのキャラクターの師匠に弟子入りするみたいなのがメインではあるんだけど、
うんうん、
そう、そういうような、
そこになぜかね、必ず行商人がいるんですよ。
そうね。
めちゃくちゃでかい、リュック背負った行商人がいて、はい、その、現れる場所によってレベルが違うから、ちょっとこいつおかしいなと思うんだけど、でも同じ行商人がいて、
うん、
で、そいつがこう食べ物とか売ってくれてたりとかするのか、その土地その土地のものとか売ってたりとかするんですよね。
うんうん、
それがうまそうなんだ。本当に。
俺そこまで、そこあんまり見てなかった。
本当に
見てみるわ。
バフとかかけられるし。
ああ、いや、まあ、それはそうね。
うん。そこで買えるいろんなアイテムを使って師匠たちにプレゼントしたりとかしたら好感度上がるんで。
はいはいはい、うん、うん。好感度上がると技とかいろいろ教えてくれるんだよね。
そうそうそうそうそう。うん、
会話
も、ね。まあ、そういうところ見てても、なんかね、見ててなんかすごく楽しいんですよね、
うん、ことさらランクマッチだとやっぱり同じぐらいの強さの人と割ときっちり当たるんで、
うん、
いい感じに接戦になることが多いですよね。1回勝って1回勝ってみたいな。
なるほど。あ、でもそうか、基本1対1ですもんね、うん、そりゃそうか。
そうっすよ。
ああ、いや、ほら、他のゲームで言うと、うん、結構、同じランクの人と当たらないみたいなことが結構多いから、
うんうんうん、
ランクマッチなのに、みたいなね。
うんうんうん、
え、今の人ダイヤだよねみたいな感じとか、結構あるんですよ。はいはい、だけど、そっか、1対1だと、基本そういうことはないか。
ないっすね。
うん、割とほとんど。なるほどね。
まあまあ、現状人数が多いからっていうのももしかしたらあるかもしれない。まあ、もうちょい。こう人が減ってきたらもちろんランクが違う人でも当たっちゃうとかっていう可能性はあるかもしれないけど、でもそんなことは
ほぼ、まあ、でも1対1だったらまあ、うん、何十人対何十人とかっていうわけじゃないから。
そうそうそうそう。
だって仮にね、仮に今ハルさんシルバーで、
うん、
なんかゴールドの人としか当たらないんだけどみたいな感じになったとしたら、シルバー今ハルさんしかいないっていうことになっちゃいますから。
いや、まあまあそうね。
今プレイしてる、
ね、極端な話ね。
極端に言うとそういうことになっちゃいますから。
まあ他のシルバーの連中はみんな対戦中ですみたいなこと、
うん、とか、まあ別のサーバーですとかね、まあ、そういうことになるんだろう、うんうん、
あ、でもランクマッチはサーバー関係ないからね、
まあ、そうなんだ。
そうそうそう、
全世界です同時につながってるってことですか。
全世界なのかな、まあ、国とかはあんまちょっと見てないか分かんないけど、でもそんな感じなんじゃない、まあ、
なるほどね。
ある程度、まあ、多分通信がいいところから見つくろってだとは思いますけどね、自動的に。まあ、でも完全にもうランクマッチしましょうねってオンの状態にすると勝手に裏でマッチングが始まっててっていう感じになってる。
へ、
うん、特になんか設定するとか特になかった。
結構そのまあどうなんだろう、僕は全然詳しくないから分かんないけど、他のゲームだと地域どのサーバーを選ぶかでピンがこう違うというか、
うん、
要するにラグが違うんですよね全然、
うん、あ、だからでも国はもしかしたら自分の住んでる地域みたいなのに紐づいてるかもしれないですね。
分かんないけどね。だから もしね、今回はアメリカの人とつながってみたいな、
うん、
で今回は中国の人とつながってみたいなことになってた時に、
うんうん、
それこそフレーム単位で争う格ゲーが成り立つのかなとかって今思っちゃったんだけど。
あ、でもね、対戦の時に常にね、画面の真ん中の上かなんかに遅延が何ミリセックですよみたいな、何ミリ秒ですよみたいな表示は出てるんで、まあ大体こうこんぐらい遅れてるなとかは、まあ、常に分かるようにはなってますね。
うん、
まあでもほとんど感じたことはない。まあ時々がっつりこうガクッて止まるときはあるんですけど、多分相手も止まってんだろうなみたいな感じで、ね、ピッて止まって動き出すみたいな時はたまにあるけども、まあ、基本は全然違和感なくはやってますね。まあもしかしたらそのすごいやり込んでる勢からするとなんか今動きおかしかったよねみたいなのもあるかもしれないけど、自分みたいなレベルからだと全然感じないな、
ま
あ
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
そこまで違和感を感じない。
うんうんうんうん、まあ、あとね、
うん、
あともうこの辺すげえよくできてんなと思ったのが、さっきのバトルハブで、うん、まあ要は筐体がいっぱい並んでるわけじゃない、
うん、
で本当になんかね、あ、こういう動きってアーケードであるよねみたいな感じで、自分が 1P 側に座るじゃん、で 2P 側を待ってます、うん、みたいな感じ で待ってる間にトレーニングモードに入って相手が来るのを待つこともできるし、他のプレイヤーがやったその 観戦データリプレイデータみたいなのを見ることもできるのね、その場で。だからもういくら待ってても暇を潰せることはいくらでもあるみたいなテイストになっててすげえよくできてんなと思うし、でそれでさ相手が反対側に座ってニューチャレンジャーとか言って出てくるわけさ
なるほど、ね、
顔面が左右にボーンって出てきてその顔面を動かせるのもちょっと楽しいんだけどへーとかっていう顔した
り、そうそうそうキャラのね顔が動かせるのあれいいっすよね
あそこ多分本来ロード画面なんだけどロード画面も楽しませろと思って抜けれない
結構間抜けな顔させてくるんですよね。
そうそうそうダルシムとかだとほっぺた膨らましたりとかね。ブクブクブクブクとかやってたりとかね。あそこも結構気に入ってるんだけど。そう。で、それで始まってさ、まあ、どっちか勝つじゃん。で、その誰かが対戦してるところを周りで見てる人を観戦できるわけね。だからまあ、その、それこそ交流会みたいな感じでさ。
うん。
そのじゃあどこどこの何番っていうサーバーに来てみんなで遊びましょうってなったら、うんうん、そこのサーバーの一つの台にみんな集まって周りがみんな感染してて二人が戦ってるみたいな
状態に、うん、いいですね、
ちょっと、まあ、リアルでもありそうな感じじゃない、
うん、
でプラスそこに戦ってる人たちの台に対してあの対戦予約っていうのができるの。
へえ。
周りの人たちがね、はあはあ、で対戦予約しとくとどっちかが、まあ、1P が 2P が無視して対戦予約しとくとどっちかが負けたらその人と次俺交代ねってなる、
うん、負けた方が抜けていくっていうことですね。
そうそうそう、で、うんうんうん、例えば 1P 側に俺が座っててじゃあ 2P 側に座りたいよ、うん、この人と戦いたいよってなったら、うん、2P 側の対戦予約をしとくわけですよ。
なるほど。
でそうすると 2P 側が負けた時にじゃあ交代でーすってなるのね。何これ、なんめちゃかゆいところに手届くやんと思って、
うん、細かいところまでしっかりねやってますね。
あれはよくできてんなと思ってね。
うーん。
なんかそれこそ今から考えることじゃないかもしれないけど、ある程度かそってきちゃった時でもその、
うん、
暇なく、要はただ画面がこうマッチング中でーすみたいなさ、ずっと出っ放しになってそれ放置しとくみたいなことにならずに、やれることもできるし、そのちっちゃい対戦会みたいなのも簡単に開けるような仕組みになって、めちゃめちゃ感心しちゃってね。
いいじゃないですか。
いいっていうかよくできてるねと思って。
カプコンはどこまでその予期してたっていうか、どれぐらいの規模で、
うん、
このストリートファイター6っていうのが売れると思ってやってるんだろうっていうのすごい気になりますね。そのまあ僕らの感覚からすると、うわなんかストリートファイターって正直、
うん、
ここからどんどんしぼんでいくジャンルなのかなって格ゲーって思ってたんですよ、僕の感覚からするとね。いやまだにもちろんストリートファイターは人気があってまだ生き残っていってるんだろうけど、
はいはい、
格ゲーっていうジャンルはどんどんこう子さんの人たちだけで遊ぶようなものになっていくみたいなイメージがあったけど、そっから今ガーンとこう盛り返そうとしているところなわけじゃないですか。
普通に流行る兆しがあるのではみたいな雰囲気にちょっとなってるよね、
うんうん、
確かに、
うん、でなんか僕はすごくすごいなカプコーンって思ってるわけですけど、
うんうん、
どこまでそれを想定してたのか、その例えば、
うん、
なんか想定よりもめちゃくちゃ同説が多すぎて、
うん、
あのサーバーダウンしちゃいましたとか、うん、そんなこと今のところまあ天下のカプコンだからない、
うん、一回あったね。
あ、一回あったんだ。あ、本当、うん、
半日ぐらい落ちてた。
まあまあまあ、まだサービス始まったばっかりですから、皆さんそこはね、ご愛嬌ということで。でも、その、どれぐらいまで、今6万人ぐらいが同説最高行ったっていうことで、これまでのその格ゲーっていうジャンルの中での同説最高を、まあ、記録したというふうに、一応ネットニュースになってたわけなんですけど、でも他のゲームは、もう本当何十万何百万っていうのが、多いレベルになってるんですよ。同説レベル、うんうんうん、多いレベルでそれぐらいなんですよね。
はいはい、
3桁百万人、何百万人みたいな、
うんうんうん、
だからそんな中で言ったら6万っていうのはまあ少なく見えるかもしれないけど、格ゲーの中ではすごい数字、ナンバーワンなわけですよ。
そうですね。
で、こっからじゃあまあ10万、20万って多分、まあもしこっからもっとね、ムーブメントが広がっていけば、
うん、
もっとこう増えていくってなった時に、そのカプコンとしてはどこまでそのストリートファイター6っていうものに、ポテンシャルを感じていたのか、もともとですよ、その出す前から、
うん、いやでも相当、でも作り込みはすごいと思う。
その
さっきの筐体でね、対戦待ちできますとか、
う
んうん、すごい痒いところまでめちゃめちゃ作り込んであるわと思って、うん、思ったから、まあ、ね、かなり、しかもねワールドツアーモードとかっていうのも しっかり作り込んで入れてきてるみたいなとこを考えると、今までよりもよりっていうのはあるんじゃないかなって気はするけどね。
ね
え、
その僕はその最たるものというか、なんかカプコンの本気っていうのが、あの大会の賞金に現れてるなと思うんですけど、1年間ぐらい確かかけて、
そのね、カプコンプロツアーでしたっけ。
そうそうそう、でナンバーワンになったそのプレイヤーには100万ドルの賞金が出ると、
はい、総額200万ドルって
そう、賞金総額は200万ドル、だから1位の人以外にまたさらに100万ドルかけてこう分配していくような感じになると思うんですけど、まあ円安が進んでるんでね、ちょっとこのご時世そんなに分かりやすい数字にはならないけど、でもそのまあ円安が進んでるからこそ1億円以上であるっていうことは間違いないわけですよ、
はいはいはい、
ね、100万ドルね、ってなったら1億円以上になるわけです、これはそれこそバイオとモンハンで稼いだ金の一部がこっちに流れてきとるな、みたいな感じがするというか、すごい賞金だな、みたいな感じ。
でも実際格ゲーとかも e スポーツ化すると割と人離れにくいとかは、そういう狙いはあるんでしょうねって気がする。
まあ、e スポーツに一番しやすいんじゃないですか、格ゲーってって思うけど、
そうでしょうね。なんだかんだで日本で e スポーツでかなり牽引役にはなってたでしょうしね、事実上。
そうね。その、いわゆる e スポーツと呼ばれるようなものがなかった時代からでも、その80年代90年代とかでも普通に全国大会とか世界大会とかあったはず、っていうかあったと思うんですよね、あのストリートファイターの全国大会みたいなものはね、わかりやすいじゃないですか、その俺より強いやつに会いに行くみたいな感じなわけですよ、プレイヤーたちがみんな
はい、はい、
でこのストリートファイター最強のやつ決めようぜっていう大会があって、そこにまあ賞金が出てみたいなのも全然まああったと思うけど、そのまあそれがね、優勝賞金1億円以上ですってなったら、まあそれでね、暮らしていけるっていう、全然余裕でそれぐらいのレベル、別に1位にならなくったって、そのプロチームがちゃんと組まれて、そこでまあそのしっかりと2位とかにこう3位とかになっていくっていうので、もう全然多分運営ができるレベルの賞金が出てるって考えると、まあ多分カプコンとしてはストリートファイター6を皮切りに、この格ゲーっていうものを もう一度こう盛り上げていきたいっていう思いがめちゃくちゃ強いんだろうなっていうのがすごい感じられてですね。
そうね。
どれぐらいの人数を想定して作ってたんだろうな、もともと。で、その想定と比べて今実際はどうなんだろうみたいな。
まあね、
一般ユーザーからするとすごく流行ってるように見えるけどどうなんだろうみたいな気持ちが、
実際のところどうなんだろうみたいな、
そうそうそう、ね、見込みと比べてどうなのかなみたいなのがすごい気になる感じ。
まあでも少なくとも成功としてると言って差し支えはなさそうな感じはバリバリ感じますけどね。
そうですね。
実際なんか今回のさ、スト6に出てくるキャラクターの半分ぐらいがさ、それこそスト2に出てたようなキャラクターなんだよね。
そうですね、懐かしっていう感じが、まあね、龍拳筆頭に。
ザンギエフとか、エドモンド・ホンダとか、エドモンド・ホンダとか、なんか他のシリーズ出てたんかぐらいの。わかんないけど、
ね。そうね。
結構久々な気がしますけど。
だったりとかね。
ね、まあ、ダルシムもそうだし、みたいな感じで。だから、スト2やってたような頃、スト2の頃やってたような人に、ウェルカムバークっていう感じと、モダン操作で新規で入ってくる人も、ウェルカムっていうこう手広げてる感じと、全方位狙ってきたわっていう感じがすごい感じるよね。
そう、本当感じますね。
ちなみになんか好きなキャラとかいる？ダンさん見てて。
まあ、結構いろんなキャラ好きなんですけど、そうですね、やっぱガイルかっこいいなって思って見てます、ね、
ガイル今回全体的にさ、あの古いキャラみんな渋くなっててたまらんくない？
いや、かっこいいんだよね。本当にそう。
ガイルも龍拳もそうだし。
いや、もう龍なんかもう登場シーンめちゃくちゃかっこよかったあれ。あれはもう震えたね。だって、あの、皆さんイメージしていただくと、こう、ほら、昇竜拳の最初のアッパーの部分、最初のアッパーの部分、顔のあたりぐらいで一回グッと止めるんですよ。
はいはい、
止めて、そっから、ジョーンと飛んでいくんですよ。一回そこで止めてるのに、飛べるんだそこから、みたいなね。勢いつけて昇竜拳じゃないんですよ。 グンって一回こうアッパーを振り切った上でそこからズンとさらに飛んでいくと、あのスローモーションのシーンがあるんですけど、
はいはいはい、
あれがむちゃくちゃかっこよくて、竜かっけーみたいな感じもあるし、うん、普通に剣もやっぱあの登場シーンかっこよかったし、
かっこいいですね、
あの竜巻旋風脚で主人公を助けてくれるシーンもよかったし、うん、そうそう、意外とさっき僕話したあのマノンも気に入ってるんですよね、僕。
はいはいはい。
その投げが、その、何回も投げるとどんどん威力が高まっていくんですけど、その度にモーションが変わっていって、
まあ、あのな
そのモーションの変わりざまも面白いし、よく見たらお前道着をゆるゆるに着てんやん。
そうそうそう。俺最近まで気づかなくて、なんかそういうこう なんつうの、うん、ちょっと妖精チックなさ、なんかふわふわした衣装なのかなと思ったら、よく見たら道着がなんか
道着をめっちゃはだけさせて、
そうそうそう道着に見えなかったっすわ。
いや確かに柔道の試合とか見てたらもう道着ヨレヨレになったりとかするけど、けど
しかもさ、
でも明らかに舐めすぎやろみたいな感じはあるけどね、うん、
柔道使いかつスーパーモデルかつ、うん、なんかバレリーナ的なさ、
うん、そうバレリーナなんですよ、
だからね、動きを取り入れてるんだよね、もうちょっと要素が多いみたいな、うんうん、
そうだからまあ投げ主体なんだけど投げ方がバレリーナみたいな感じ、
流麗な投げ方されるのね、でしかもクソ痛えのその、うん、メダルみたい、投げを決めるコマンド投げを決めるとメダルっていうのがそのキャラクターに溜まってって、うん、そのメダルが5までになると、うん、そのコマンド投げの威力がライフの3分の1ぐらい持ってくっていう、
そうめちゃくちゃ強いのよそれが
おまーっていう
本当に。で、なんかもう、どっからでも掴みかかってくる感じだから。
そうなのね。
あれは強いだろうなって思って。
華麗にザンゲフのスクリューパイルみたいな超えてるみたいな破壊力出してるから。
いやいや、本当本当に。
嘘でしょってなって、いきなり心折られるみたいな結構あるけど。
そう。
でも、あのぐらい極端なのも面白いよね、本当にね。これだけは当たっちゃいけねえ、うんうん、みたいな感じがすげえあって。
うんうんうん、
あれはいいよな。使ってる側もこう、地道にこう、まあ、後から強くなるタイプ、逆にやね。
うんうんうん、
最初よりも後の方が強くなっていくタイプだから、どう戦略を組み立てるかみたいな話にはなっていくんだろうなと思って、
うんうん、
面白そうだなと
か。あ、ジェイミーも面白かったですね、そういう意味で言えば。あの、水拳のジェイミー。
うん、
あれも、いわゆるこう、あの、挑発かなんかのあれで、モーションで、こう、お酒をこうね、
そうそうそう
飲んで、
お酒飲みまくってね、
そう、顔が赤くなって、すっごい綺麗に、あの、三つ編みしてた、あの、やつが、ボッサボサになって。
髪の毛、結んでたのがいきなりバーンってなくなって。あの髪の毛が、ロン毛がふわふわ浮いてるみたいな。
そう。あれもだから、いわゆるこう、ジャッキー・チェンの水拳と、ブレイクダンスが合わさったみたいな感じのイメージだと思うんですけど、確かに、ジャッキー・チェンの水拳で見たこのモーションみたいなのが結構、しっかり入ってて、あ、いいなーって、なんか見ててられるなっていうか、別に自分がプレイしてなくても面白いなーと思って見てられるし。
しかも、ジェイミーはあれらしいですね。過去作のあの、ユンとヤンって言ったじゃないですか。
そうそう、それの弟子みたいですね。
弟子らしいですね。結構なんかその辺はそういう絡みがあって、
うん、
キンバリーっていう女のキャラがいいんですけど、うんうん、あれもだあだんじゃねえや、ガイの。
ガイ。うんうんうん。
まあ弟子というか、押しかけ弟子みたいな感じ
になってるんですね。そうですね。いわゆるこう忍者ってことっすよね。
うんうん。プラススプレーアートみたいなね。
そうそう。
ストリート感
出す。あれもちょっとよくわかんないけど、スプレーアート投げる意味がちょっとよくわかんないけど。
もうまあ確かにね。あとリリーはあのサンダーホークと同じ種族。
あれもだから動きが完全にそうやんっていうね。なんか見てて本当になんか、おーって、誰が師匠かよくわかるみたいなのが。
そうそうそう。ああ、確かに。
見てて面白かった。
いや、なんかサンダーホークって聞き覚えあるぞみたいな。なんか、
うん、
そういう話もね、あの、
うんうん、
ワールドツアーとかでも出てきたりするから。ああ、うん、そこのね、みたいな。
あいつか、みたいな。
そう、だからなんか結構過去と今をつなげてくるみたいなところも、ああいうことやってんなと思って、うん、バックグラウンドでも。
うん、うん、
うん、うん。
チュンリーはね、僕、もうちょっと、なんていうのかな、うん、こう、もっとなんかこう前に出て欲しかった感じはありますけどね。
ほうほう。
もうでもしょうがないのかな。今実際、実年齢いくつぐらいなのか知らないけれども、まあやっぱみんなそれなりにお年を召してるじゃないですか。初代というか最初からいるようなメンバーたちっていうのは。だから、なんか結構世代交代感が結構ちゃんと出てるというか、
うんうん、
チュンリー、なんだっけ、あの、チュンリーの弟子、
リーフェンっていう。
リーフェン、うん、そうそうそう、女の子が、
うん、
いかにもなんかこう、チュンリーの後を継ぎそうな感じの女の子が出てきてて、はいはいはい、 可愛らしいよ。なんかこうちょっとあのそれこそモンハンワールドのなんか相棒のあの子にちょっと似てるデザインの女の子だったんですけど、
まあ、イメージはわかるけどな。
そう、目がクリクリっとしてるね、うん、感じの子で、あ、多分この子がチュンリーの次のなんか代に担う感じなんだろうなって感じするんだけど、ちょっと落ち着いちゃった感があって、僕の中でチュンリーが、
まあね、実際そのスト5でそのベガの一件というか、
うんうん、シャドル、
そうそう、復讐みたいなのは終わってるらしいですからね、ストーリー上は、
うん、そう、うん、だからなんかもっと元気にはつらつと、まあ、別に普通に普通に元気だし普通に強いし普通にはつらつとしてるんだけど、なんかやっぱちょっと落ち着いたなっていう感じがあって、ちょっと残念だったなっていう感じは、
まあね、そのスト2ぐらいから出てる世代勢はちょっと、うん、その生活としては落ち着いた感確かに出てるんで、全体的に、
ね、そうね、
ブランカとかもだってなんかアマゾンでツアーガイドやってるみたいな、うんうん、
いや、なんか普通、結構普通、意外と普通に喋れるんだよなあいつっていうのが、そうそうそう、ちょっとね、もっと片言であってほしい感じとかが、
これブランカちゃんみたいな
そうそう
ブランカちゃんっていうキャラクターでみたいな、
片言風にはしてるんだけど結構普通に喋ってるよブランカみたいな感じはあったんですよね。
ブランカはね、うん、ちょっとなんか今回愛着湧くような雰囲気のキャラクターになって面白かったけど、
うんうんうんうん、ちょっとやっぱね、ブランカというよりもドンキーコングっぽさが僕の中ではあったかな
あ、まあ分からんだよね、うんうんうん、でブランカの俺バックグラウンド割と今回で初めて知ったわ。なんかあれ、飛行機事故で墜落しちゃったのがジャングルで、そこでもうなんかサバイバル、
あくまで人間なんですよね
野生児として育つしかなかったっていう話で、なんかあの体の緑も顔を避けるため の、 そのジャングルの中で培った顔よ、蚊よけの何かを塗って緑になってるらしい、
うん、え、じゃあ洗ったら取れるのあれ。
まあ、もう取れないのかもしれない、知らないけど、もはや染み込んで取れないとか分かんないですけど、まあでもそういうことらしいですね。で、まあ野生的な動き、うん、生活をしてたからそういう動きが、あれ
電気をまとめるようになったのは何でか知ってます
電気は電気ウナギとめちゃ戦ったのって、
そうそうそう意味が分かんないけどね、電気ウナギと戦ったら電気が使えるようになったっていうのは、
そうはならんやろって突っ込みたくなるんだけど、
そうなるとブランカと戦ったみんなはみんな使えるようになってるはずなんだけどね
、うん、だからオリジナルキャラクターの自分は使えるようになってんじゃないかな、うん、
あ、なるほどね
知らないけどあの辺もまあいいよね、なんかね、そんなこと言ったらもうダルシムは何なのって話になっちゃう。
まあそう、まあさっきの話に戻っちゃうけどね。ヨガパワーで
個人的にあれだな、キャラクターとしてパンチあったのはマリーザだな。
出たよ。そう。
もう体めちゃくちゃでけんで、ザンギエフとこうどっこいどっこいなぐらいでかいんです
よ。まあそうね。
身長2メーター超えてて体重百何十キロだからね。
あの髪型なんなんまずね。
いや、まあ、うん、はい。
いやいや、まあモチーフがね、どうしてもあのほら300みたいな。な
そうですね、スパルタですよね。
そう、スパルタの、うん、あれなんていうのかな、まああれですよ、ファランクスとかの、うんうん、みたいなね、あのヘルメット分かりますかね、はいはいはい、皆さんね、うんうん、あれがそのまま髪型になってるみたいな感じなんですけど、どうやって、うんうん、みたいな
確かに髪型はちょっと謎だけどキメキメだ、うんうん、でもなんかこのいつもキャラクターとしてその戦うスタイルは剣闘士なんだけど、職業としてはジュエリーデザイナーっていう、また結構面白い、すんごいでかい体でこうちっちゃいジュエリー作ってんだと思うと、なんかそれはちょっと面白いねと思っちゃう。
面白い、
うんうん、で攻撃スタイルはもう相手をボコボコに殴るんで、こうランクの高いマリーザ使いの人と当たると、うん、俺の心がボコボコになるって、もうなんかスト2時代のさ、あの負けた時にデーデーンって出るさ、あのボコボコの顔のキャラクターいるじゃん、うん、あんな感じ、うんうん、あのクリティカルアーツっていうさ、まあ要は長飛ですよね、うん、でもう本当に相手ぶっ倒して馬乗りになってぶん殴るみたいなやつがさ、本当心が痛いと思って、うん、ズカーンってなくなって、俺のキャラクターはもう顔ぐちゃぐちゃみたいな気分的に、
ね、あんだけ筋肉まとってたら多分こう肩とかの可動域普通の人より相当狭いはずなんだけどなとかって思いながら見てるけどね、
その辺は鍛錬と鍛音です。しかもこいつの技あれなんだ、スーパーワーマーついてたりするからさ、一発食らっても昼間でそのままパッチ打ち込んでくるから、うん、最初戦った時本当にボコボコにされたんだよこれね。
いやでしょうね、
うん、こいつ面白かったな、勝ちポーズもかっこいいんだこいつ、なんか いや、そうなんだよね、倒れてる相手をこうそっと持ち上げてヘルメットかぶって、うん、スッて持ち上げるってなんかリリシ
ーなんかこうなんかいいんですよ、選手としていいやつみたいな感じ。
そうそうそうそう憎めないって思うの、
うん、そう
全然嫌じゃないって感じ。
戦闘狂なのになんかこうそういういいやつっぽさもちゃんとあるみたいなね。
そうそう、なんか騎士道じゃないけど、うん、騎士道ではないんだけど、まあそういうね、相手への敬意を示すみたいな感じがあって、いいキャラ、
まあ。まあ本当にだからそのキャラの造形とか、うん、細かいそのディティールの部分とかで、
うん、
なんか見てて飽きないっていうかね。
そうだね、演出面もね。うん、
それが本当によくできてんなってもう感心させられるばっかり。
う
ん、
そうだね。プラスあの謎テクノロジーすぎる、すんごい綺麗な実況ね。
そう。すごいよね、本当に。
あれ本当にさ、俺戦ってる時はあんまり正直聞けてないんだけどさ、改めてリプレイとか見るとさ、普通に実況として破綻してねーと思って、すげえんだよな、あれ。
すごいんだよね。
めちゃくちゃすごいと思って。しかもちゃんと要所要所ですごい格ゲーっぽい言葉みたいの入れてくるじゃない。ここで、うん、ここでの駆け引きはこっちが勝ったみたいなこと言うじゃない。うん、すごいよね、どうなってんのあれと思って。
ねえ。うん、まあ、なんか絶妙にこう、なんていうか、なんだろうな。テンションが微妙に噛み合ってない瞬間とかはあったりするけど、
時々ね。
うん。だけど、うん、まあまあまあ、でも。
でも接戦になるとめちゃめちゃテンション上がるっていう実況するじゃない。そうそうそうそう、おっと、最後の一撃はどっちが決めるのかみたいなさ。一撃はワンピーが決めたみたいなさ。
最初から最後までテンション高めの音声で撮ってたら違和感ないんだろうけど、その、うん、ちゃんとこうエンジンがかかるように、
そうなの
よ。あの、低い時から高いところまでしっかり別で撮ってるから、微妙にそこが食い違う瞬間はあれど、
うんうん、
ね、その後半になってくると結構ゴーっとこうテンション上がってくる感じとかが。
徐々にテンションが上がった言い方になったりとかさ、
それはすごいと思う。
すごい、めちゃ自然と思って。あの辺は、うんうんうん、ね、でそれでまあその普通にさ YouTube とかに上げてる実況を見ててもさ、なんとなくまあ、うん、普通に皿で見てるよりはさ、実況入ってた方が、うんうん、なるほどこういう状況なんだってのより分かりやすくなってるじゃん。でそこからのモダン操作で入りやすいですよって手広げてくれてるわけじゃん、
うん、
このゲームよくできてるってめちゃ本当に思うよね。なんか全部がうまく噛み合ってるっていう感じはするわ、うん、プレイしててなんか全体を見て、
うん、また全然違う話ですけど、あのほら、うんうん、実況のお姉みたいな方いらっしゃるじゃないですか実況のほら実況ってその実況じゃなくてワールドツアーに出てきたブルーのジャケットを着てる、
はいはいはい、お姉っぽい人ね。
そう、
はいはいはい、
なんだっけ、エターニティみたいな。
あ、そう、エターニティ、
そうそうそうそう、
実況は私エターニティがお送りしますみたいなやつね。
そうそうそう、いわゆるこう選手に選手を主体にした番組構成にしないといけないのに、
うん、
画が強すぎて自分がメインになっている人いるじゃないですか、
はい、
質問しておいて速攻でマイク引いて自分がカメラの中心に出ていくみたいな感じのあのキャラクターって、
うん、
全然関係ない話ですけど、多分あれフィフスエレメントっていう映画に出てくる、わかります？フィフスエレメントって映画、
名前しかわかんない、中身はちょっと見たことあるかもしれないけど、
ミラ・ジョボビッチとブルース・ウィリスがメインでやってて、うん、その中にクリス・タッカーっていう黒人俳優さん、すっごい喋りが立つ黒人俳優さん が同じようなキャラで出てきてるんですよ、うん、それはテレビかなんか、うん、ラジオ DJ かなんかで、うん、もうずーっと喋り続けて、一瞬だけこう話を人に振って、本当に1秒もしないうちに自分にバーンと戻して、また自分がずーっと喋り続けるみたいなキャラクターがいるんですけど、うん、多分そのキャラをほぼほぼまんま、こうキャラとして持ってきてるなっていう感じがあって、
はいはいはい、
これ知らない、ちゃんと見てないだけで、うん、いろんなそんなオマージュが多分入ってるぞって思ったんですよね。
あるでしょうね、確かにね。
うん。だからそのいろんなそのキャラそのものも、その操作できるキャラそのものもそうだし、うん、その例えば初代ストリートファイターから出てきてるレツっていう坊さんキャラとかいたじゃないですか。
はいはいはい。
あれとかもね。
うん。いたりとかね。
そうそう。だからいろんな作品のオマージュが多分そこにあるんだろうから、そういうのも楽しめたりとかするんだろうなっていうふうには。
俺多分これは別にオマージュでも何でもなく、ただの偶然だと思うんだけど。
うん、
赤い帽子をかぶってるマリオって人がいて、ちょうどそこの横にいる人が緑の帽子をかぶってるっていう状況に
出くわして。
や、でも他のタイミングでマリオっていう人見かけた時は別に赤い帽子をかぶってる人じゃなかったから、本当に偶然たまたまこうランダムで割り当てられた人の名前が赤い帽子をかぶっててマリオだったのかもしれないとかちょっと思ったよ。
なるほどね。
わかんないけどね。でもそういう状況があって笑っちゃったよね。おやーと思って。
なるほどね。
そうそうそう。
でもわざわざマリオって名前、モブでもつけるかな。
まあ確かにね。さすがに隣にいるやつはルイージじゃなかったよ。
さすがにね。なるほど。まあまあ今後のストリートファイターおよびその格ゲー界、がこう盛り上がってくれることを、
そうですね、どうなっていくのかやら、まあすでになんかあの来年の春までに4キャラ増やす予定があって、うんうん、でまあそのキャラの、うんうん、はもうすでにこのキャラ増やすよっていうこう、
うん、
ガイドラインみたいに ね出てるから、まあそこはまあある意味確定なんだろうけど、まあその間にも修正とか多分いろいろ入ったりとか、まあ大会とかもあってね、どんぐらい人が来るかとか、うんうん、まあいろいろあるんでしょうけどね。まあでもなんかとりあえずこうやってみて、気になる人はやってみてもらっても、まあそのワールドツアーモードで単純に格ゲーで心をボキボキに折れるだけじゃないっていうところでも安心感は、手を出すのに安心感はあるかなと思うし。
うん、そうですね。うん、
まあ見てるだけでも、なんとなくムズムズやりたくなってきたりするんじゃないかなと思いながら。
いや、ムズムズやりたいですよ、
今思うんで。まあちょっと気になる方はプレイ動画とかね、そういうのだけでも見てもらえたらいいのかなと思ったりしますよ。うんうん、まあそんなストロークが久々に格ゲーやったらめちゃくちゃよくできてたよっつ話でございました。うん、
はい、
はい、
じゃあエンディングの方に行きたいと思います。
はい。
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はーい。
はい、
うん、
ということで
話しました、ね、
前半は、ショーケース 2件と、
うん、
後半はストリートファイター6と、6ということで、今回は何を何とかっていうタイトルになるんですかこれ。
それは後で決めようね、うん、ここで相談し始めちゃうとまた長くなっちゃうから、ね、
まあということで、まあ主にカプコンだったのかなっていう感じですかね今回はね。
そうですね、うんうん、
いやまあでも本当にもう新しくやりたい作品もたくさん出てくるし、
本当ね、
もういつも言ってることですけど、うん、もう全然時間がない。
いやー本当ね、今年はなおさらいいゲームがいっぱい出ますな。
ねえ、
もうね、FF16 も最近体験版が出たとかで話題になって
ますし。あ、そうですよ、そうですよ。
まだちょっとダウンロードだけして触れてはないんだけど、うん、昨日なんで。
うんうん
うんうん。まあ、それもどうなるかって感じですしね。まあ、でも、うん、まあ、でもなんか話聞く限り絶対いいんだろうなっていう感じはする。
うん。取捨選択、あっちをね、プレイすればこっちがプレイできずみたいな状況になってしまってますので。
ねえ、なんかどう遊ぶのがいいのかもうわからん。
はい、皆さんもね、いいね、選択をしていただいて。
そうですね。その選択があなたを作る。
そう。一つ言えるのは、結局どれ選んだってほとんど後悔しないんだよなって思うんですよね。
う
ん、
まあそうでしょう。というか、うん、なんか、うん、どれ選んでも間違いはない。間違いではない。
そう。最近のゲームは本当に、うわ、これプレイしなきゃよかったとか、うん、ダサくだったなみたいな、なんかそんなのって、まあほぼほぼないじゃないですか、そんなもの。
う
ん、
まあもしダサくに当たったとしても、ね、それが間違いかっていうと、それはそれ。と思うしね。
まあまあまあ、まあうん、もちろんね、一つの経験になるかなとは思うんですけど、うんうん、全くもって楽しめないみたいなのって、まあほぼほぼないんで、
うん、
うんうん、まあまあまあ、本当に思うがままプレイしていただければと思います。
うんうん、まあ、にしてもカプコン、今回ね、喋ったストロークとかもそうだし、はい、全体的に本当にカプコンは最近クオリティというかレベルが高くて、うん、本当やね、本当ね。
ここ4、5年ぐらいは本当に 10% から 20% ぐらいどんどんその売り上げも利益もガンガン伸びてってるらしいから、うん、毎年毎年。
いや、しかもさ、すげえなって思うのはさ、
うん、
その開発規模感がめちゃくちゃでかいっていうゲームでもないじゃない。オープンワールドとかってまあまあほとんどないじゃない。
いや、そうなのよ。結構一本道が多いですよね。
うん。そのゲームの作り方のうまさみたいなのを勝手に感じるんだけどね。
そうですね。うん、その割に、その期待され具合が尋常じゃないから。
そう。でももう積み上げてきたものでしかないよね、と思う。
そうそうそうそうそうそう。うん、 で、まあ、その、他の AAA のめちゃくちゃ規模も、その、期間もかかってるような、うん、お金もかかってるような AAA と同じぐらいの値段で売ってても、全然違和感がないみたいな、
うん。そうだね。全然やり合えるみたいな感じでね。
うん。
なってくるから、素晴らしいなとは思うよね、本当に。
そうなんだよね。実際、本当に、一回りプレイするだけだったら十数時間とかで終わっちゃうようなボリュームでもあるんですよね。全然周回できる内容ではあるんだけど、
うんうん
うん、その RE、バイオ RE シリーズにしてもそうだし、うんうん、普通のナンバリングにしてもそうだし、
うんうん、
まあちょっと、うん、そっか、モンハンはまあちょっとまた概念が違うか、そういう意味で、ね。まあね、プレイ時間っていう意味では
ね。同じ素材を何回も遊べるうまさみたいなのがあるわけじゃない、うんうん、モンハンなんか。
あるあるある
ある。その辺も本当にうまくできてるよね。まあ、別にもちろんカプコンでだけじゃなくてさ、任天堂とかもそういうのをうまくやるタイプだろうなとは思うんだけど、
そうですね、
すごいよね本当にね。でもカプコンがそこにこうと同じぐらいのさ、そのレベル感というか持ってるっていう話もそれだけでもすげえよなって普通に思うね。
そうですね、安定した完成度で高品質なね、ゲームを供給できるようになってることの凄さみたいなのが
すごいよね。
個人のなんかね、なんだろう、クリエイターのそのなんて知名度とかにほとんど頼ってないじゃないですか。
そうだね、
うん、だから組織として、僕らが知らないだけかもしれないけど、うん、組織としてやっぱりそういう体制がめちゃめちゃよくできてるんだろうなっていう感じはしますね、
うんうんうん、そうだね、うん、まあ、それこそストリートファイターとかで言えばキャラクターデザインがこう、うん、日本向けじゃなくてちょっと海外向けっぽいのをちゃんと意識されてるというか、うんうんうん、でも日本でも受けないキャラクターデザインではないというか、ちょっとバタ臭いみたいなさ、すんごいいい塩梅だよなとかって、
うんうん、
その辺とかもなんかいろいろもううまくできてるんだよなとは思うね、なんかね、うん、プレイしてて、
うんうん、そうですね、
すごい、
まあ、うんうん、モンハンワールドのなんか続編みたいなのをまあ僕は待ってますということでね。
もうちょっと待たれよ。いや、わかんないけど、はい、作ってるとかそういう話も聞いてないからわかんないけどな。
まあ、どうなるかですね。でもまあ、また次のモンスターたちを借りたいなと思っております。そうですね、カプコンさんよろしくお願いします。
いつ出るのやら。
はい、
うん、
ということで、じゃあそろそろエンディングに入っていきたいと思います。いつもの定型文読ませていただきます。
はい、
はい、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載してありますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読フォローボタンも押してもらえますと僕たちがとても喜びます。その他、ツイッター等の SNS 上では、ハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想などリスナーさん同士の交流にもつながればと思いますので お気軽に使ってみてください。それでは第59回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はダンと
ハルでした。
さようなら。
昇竜
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。